JOBBB、JOBBB408 号目でございます。今日はですね、我々、ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストの408回目、約、8年以上やっておりますが、1回も休まずにやってきております。そんなんで週1回更新ということで、どうしても放送時間が長くなっております。最初から聞いていただける方、途中から聞いていただける方、選択がしやすいように、まず最初、あっさりと目次をご紹介いたしましょう。1番目が週刊 JOBBB ニュースの第76号でございます。JOBBB ラジオを作っております、家族放送でございます。バンバ一家の家族の動きなどをご紹介申し上げます。そして、2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。大豆とくるみと小魚の飴煮という、大変美味しく、しかも家庭的な料理でございます。ビールのあてなどにも最適とも言われております。そして、3番目でございますけれども、3番目は、鉄平のレポートでございます。サイクルモードインターナショナル2015 in 幕張メッセということです。千葉県まで取材に行ってまいりました。そして4番目はゲストでございます。ギリギリアウトということでクエスチョンマークがついておりますが、特殊芸人山田ジャック登場ということでございます。大変面白い山田ジャックさんと知り合いになりまして、山田ジャックさんの独特のワールドが展開されます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。我々の番組が続いておりますのも、あるいはまた幅が広がっておりますのも、リスナーさんからの、レポート、お便りのおかげでございます。その辺でゆっくり紹介したいと思っております。以上、5項目にわたりまして、これから JOBBB ワールドを大阪から世界に、そして日本に発信いたします。どうぞ、本日もよろしくご愛聴くださいますようにお願い申し上げます。それじゃあ、マイクを一旦、バンバてっぺんに渡します。よろしくお願いします。
すみません、電源の忘れてました。日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバテッペイです。
はい、行きましょう。
今週も最後までお付き合いください。
頑張りましょう。
今、マイクの電池の電源を入れるのを忘れてたということでね。
はい、わかりました
。こういうことも我々はよくございますが、まあ、皆さん笑ってください。
笑ってお許し願いたいと思います。
で、今週の我々の動きの前に、
はいはい、
ただいまの室内気温言うときましょう。 27.5 度です。
そんなありますか。
はい、だんだん数字が下がっていってるんで、多分さっき太陽の照ってた場所に
でしょう、
この温度計兼時計を置いてましたん で、
そうです、ね、
だんだんと温度の数字が下がってきております。
まあなんせもうね、冬近しという感じですからね。
もう11月も徐々にね深まってきておりまして、はいはい、で外を見てますと今日は晴れですね。最近ちょっと雨が続いてたんですけど、
昨日と今日はね、
ま、そうなんですよ。
まあ晴れてますね。
洗濯物が乾かないとね、よっちゃんが嘆いておりましたけど、
まあやね台風が来てますので、
あやねね、ましてね、幼稚園に送り迎えを全部やってるということでございまして、
は
い
は
い、
ちょっと今下宿しております2週間ほど、
はい、やっぱ大変やろ。
あらもう
もうね、3歳も後半に近づいてますからね。
いやもうとにかくすっごいパワーですよね、
はい、
あれだけ3歳児4歳児がきついもやとはね、ほんまに僕もまあ子育てしたとは言いながら改めて
大変なんがね、やっぱ寝るときなんですよね。
ま、
なかなかね、寝てくれないと言いますか、まあ、ゆいの場合、私の娘の場合なんですけど、寝る前に絵本読めとか、おままごとするとか、雨くれとかね。
あ、そう。
でね、一番困るのはね、夜中途中起き出して、お茶って言うんですよ。あれがね、辛いんですよ。
そうですか。
起こされるわけですから。で、自分で冷蔵庫開けてっていうわけにはいかないんで、まあ、僕は行って、冷蔵庫からお茶出してっていうことやらなダメなんで、
随分ちゃいますね。アイネとは全くと言ってるぐらい、アイネそういうことあんまりないですね。
ああ、そうですか。
まあ、いろいろ、これは子供による個性とかね、環境があるんでしょうね。
だから、まあ、ふみおくんもそうやし、僕もそうなんですけど、3歳の子供に振る舞わされております。
いや、本当に、まあ、わしよりも、まあ、ね、よっちゃんも大変でね。
よっちゃん最近ね。
風邪ひいてもてね。
声が出
るんだもん。僕もなんかちょっと、まあ、今日大きな声久しぶりに出したら、なんか耳のあたりがツーンとしてますんでね。まあ、
やっぱ夜ね、まあ、夜寒かったりするんですよ。
あ、まあ、そうですね。
あと、乾燥してますから。まあ、
皆さんも一つね、はい、 お風邪に気をつけていただきたいと思いますね。
で、まあ僕らの一週間の動きでございます。はい、まあ私、まずバンマテッペは幕張メッセに行ってきまして、ね、久しぶりの千葉遠征で、うんうん、またこの辺りの話は、この後のサイクルモードのボラボラでご報告いたします。
はいはい、
でですね、うんうん、まあ、他には一週間、うん、あ、二週間ですね、二週間に一回あの、古紙回収の日がございまして、ね、はいはい、この JOBBB のあるアパートの1階に、はい、いつものように新聞が山のように積まれておりまして、はい、でちょっとちょっくら拝借して
きまして、なるほど、
はいはい、今回もあの毎日新聞がたくさんありましたので、
あ、そうですか、
毎日新聞をいただいてきまして、はいはい、まあ、11月の11日水曜日、
はいはい、
まあ、言うたら一番新しいニュースっていうんですかね、
はいはい、
MRJ 初飛行と書いてまして、大きな写真で、まあ、これ勇敢なんですけど、
はいはい、
かっこいい飛行機の姿が映っております。
いいですね、
これなんか名古屋かどっかであの飛んだみたいですね。
県営名古屋空港。
県営名古屋空港。うん、あ、そういうとこあるんですね。
うん、もともとあの、はい、僕らがあのこういった時に乗った、インドネシア行った時にね、
あ、
ここからあのインドネシアの飛行機に乗ったでしょ。
今こっちの方は確かあの、あっちの伊勢湾沿いの空港に移ったんですよね。あの、常滑かどっかの国際線はね。なるほど、そういうところで、まあ、念願の国産、ジェット旅客機が飛んだということでございます。
ね、まあ、ジェットと言われておりますね。はい、7、80人乗れるんですかね。
うん、みたいですね。はいはい、まあ、そんなニュースがあったりとか、
はい、
まあ、他にはですね、
うん、
賭博三投手無期失格ということが、あ、まあ、これも毎日新聞の。
毎日新聞も連続いろいろ、
ね。かなり大きくこう、また扱ってはりますよね。あの、3人の選手の方の。
巨人軍ですからね。
そうです
ね。読売の方の。
あ、ほんまにね。
読売が意外とね、あの、大きく扱ってました。うん、朝日がね、もっとうわーっと書き、よるかと思った、かかるかと思った、
はいはい、
意外と小さかってね。
あ、なるほど。
マインさんは結構大きいやって
る、ね。言われてありますね、うんうん。巨人に制裁1000万円と書いておりまして。
まあ、野球の好きな人とか、この方が野球憧れてますんで、ね。
いや、ほ
ん
とね。
まあ、常識的なこと言いますけども、はい、大変なことしましたね。
いや、ほんまにね。
ウィル・ジャイアンツも大変ですね。
まあね、やっぱり、こうね、影響力ある人ですから。
それはもう。
賭博はね、良くないですよね。
まあ、絶対行きませんね。
はいはい、あとね、うん、これ毎日新聞。一つの中国強調と書いておりますね。
ね、
まあ、これは一番、まあ、紙面されてますね、こっちの一つの中国っていうのが。
毎日新聞、それ非常にいい扱いだと思います。
あ、そうですか。
うん、
中台首脳が初会談と、
はい、
まあ、中国と台湾ってことでしょうかね。
まあ、これで一方、しかしなんかね、
うん、
あの、まあ、その、ばあさんですか、
はい、
台湾のね、
はい、
あの人はまあもう民気も何もない人で辞めるしかないんですけども、
うん、
その直前にこういうことをやったということがね、
うん、
まあ、非常に台湾にとってあんまり良くないことやと僕は思いますね。
ああ、そうなんですか。はいはい、まあ、僕、ここの問題よく分かってないんですけど。
そうですか。
まあ、
そういう行為がね、あの、台湾の立場を非常に悪くしたという意味で、
なるほど、
バのバカ野郎というようなね、そんな感じがします
。同じ僕らのバーですけどね。
そうですね、
バンバのバーと、マーのバーってね、バ永久
さんでしたっけね。まあ、あの、だいぶ日本のバーと、台湾の場は違いますね。
はい、他にね、これも毎日新聞ですね。
はいはい、
毎日新聞4連チャンでございますが、維新政治4年党という、は
い、これも
大阪ダブル戦が22日に投票開始と、投開って書いてますね。
なるほどね、
投開票って書いてますね。
ここまで大きい記事には、なんか、なるべきでないかったような気もしますけど。
あ、そうなんですか。
いや、毎日新聞すごいですね。思い切ったことやってます
ね。まあ、他にね、あの、うん、日本経済新聞とか、はい、あとは産経新聞とか、まあ。
朝日新聞もね。
いや、あのね、朝日ともね、読売はね、
まあ、
もう面白くないんで、
なるほど、
もうやめました。僕は日経と産経を、ま
あ、今月はそういうことやったんですね。
そうそう。でね、日経に至ってはね、ビザ発給大幅緩和っていう記事が結構世間を賑わしてまして、
まあ、これはそうでしょうね。
TPP 機内ビジネス活発にと、書いてましたね。
まあまあ観光というか経済にね、大きな影響力がある観光客ですからね。
そうですね。
まあ中国とか、東南アジアの国々で。
まあ、ええー、とこも悪いとこもありますよね。
まあ、そうです、そうです。
いろんな方が入ってくると、経済活動は活発になるんですが、
そうですね、
まあ帰ってきてほしくない人も入ってきますんで。
これは難しいですね。
そこをどうバランス取るかですよね。
入ってきてほしくない人の選択するね。
そうそう。
まあそういうもんがあったらいいんですけど、
そういうことです。
なかなか、その、まあプライバシーというようなことも、まああったりいたしましてですね、それが避けられないというのはね。
そうですね。
この辺の難しいとこですけども。
はい。まあそんな新聞を漁ってきまして。
はいはい、ざっと2週間分でしたね。
そうでございまして、はい、まあ私新聞取ってないので、
そうですね、
これで情報をですね、
はいはい、
また体の中に染み込ませたいと思います。
まあ、新聞がこんな格好で役に立って、
そうです。
鉄平家族にとっては、その文字活字としてね、
そうですね。
みんなが喜んで見てるとしたら、はい、それはいいことですよ。
で、もう一個ね、僕がびっくりしたニュースが、はい、飛行機が落ちましたね。あれもね、全然知らんかって。
それはもうボケてますね。
で、本局来て、まあ、新聞撮ってるから、
はい、
それ
を。じゃあ、ちゃんとしますよ。
いや、ちゃんとでも、最近、文雄君減ってるんですよ、新聞撮らない人
が。いや、わしは撮ってる
よ。そうなんですよ。はい、で、それ見たら、まあ、大勢の方が亡くなったっていうこともありまして。
ロシアの方、気の毒でしたね。
こんなことがあってんなという。
あ、そうですか。
ことも、まあ、新鮮と言いますか。まあ、内容はあんまりね、ニュースの内容的には良くないんですけど、非常に情報的には新鮮なことがありましたね。はい、まあ、
びっくりしたことですね。イスラム国ですか、うん、あくまでやるかというね、うん、なんか非常に怖さがジーンと響きましたね。
そういうことですとね。で、もう一個ね、
はい、
全然話変わるんですけど、まあ、僕らよく同じ会社からなんですけど、はいはい、いわゆる、商品を提供してもらって。
テストをしてくれ
る。そうそう。で、それを YouTube の動画で投稿してくれっていう依頼をよく受けまして、今回もですね、すねうん、これ二つの、こんなんいただきました。
はい、いただいたんですか。
これ一つは、はいはい、よく見てわかる通り、いわゆるスマートフォンの自撮り棒ですね。
ね、なかなか洒落てますね。僕も、はい、ね、ある人にそれもらって、大事にしてますけど、うん、ちょっと、それよりもこちらの方が進化してるような感じがしますね。
はい、カオトロニクスという会社の、
そうですか。
セルフィーモノポッドっていう名前。なんかセルフィーっていう名前も、世界的には一般的らしいですね。
うん、あ、そうですか。
日本やと自撮り棒って言われてるんですけど。
セルフィーって言うんですか。
セルフィー。まあ、要するに自分、セルフ、ドゥイというのはセルフのセルフ、自分で撮れってことで。
まあ、勢いは止まらないね。
そうですね。
いろんなので禁止とか、はい、自粛とか言うてますけどね、無理でしょうよ、ね。
ただね、まあ、ちょっと使ってて思ったんですけど、僕今、スマートフォン iPhone 6 Plus っていうちょっと大きめのスマートフォン使ってるんですけど、はい、そのスマートフォンに、落としても大丈夫なように、かなり頑丈なケースをつけてるんですよね。
鉄平の場合無理でしょうね。折ったボックスっ
ていう、はいはいはい、まあ、アメリカ製のですね、非常に頑丈なケースをつけてるんですけど、これするとですね、まあ、ただでさえ大きいスマートフォンのこの外周がもっと大きくなってしまって、このセルフィーにはまらなかったっていうね、これはちょっと僕はこの商品もったいないとこやなと思いまして、あ、しね、まあ、でもう一つ面白かったんが、うんうんうん、これどうやってこのシャッターを押す、
自撮り棒のそのところでシャッターが切れるんですよね。
そうそう、持ち手のところにシャッターがあって、で、まあ言うたら一脚みたいにこう棒が伸びるんですよ。で、その伸びた反対側の先の方にスマートフォンを装着する、そのフォルダーがあるんですよね。で、まあこれスマートフォンに置いて、こう自分らにレンズを向けて撮るっていう、まあそれはいわゆる自撮りなんですけど、このボタンを押すには、やっぱりこの自撮り棒とスマートフォンがセットになってないと、繋がってないとダメなんですよ。で、僕どこにこの、なんかイヤホンジャックみたいなところあるんですよ、これ、差し込むやつがね。これどこにつけるんかなと思ったら、このスマートフォンのですね、まあ、さっき言いました、イヤホンジャックの部分に、はいはい、なんとこのセルフィーの棒、その差し込みを差し込むとですね、
ミニジャックってやつついてるわけですよね。
なんとこのボタンを押すと、はいはい、シャッターが切れるようになるっていうね、これも新鮮でしてね。
いやいや、そういう、
普通、イヤホンジャックってなんか音聞くだけのもんかなと思ったら、なんとこの自撮り棒のシャッターを切る役目もあるということが分かりましたね。
まあ、ついてたんですよね、つけてたんですよね。
これはもう衝撃的でしたね。
これは、まあ、非常にびっくりしましたね。こういうセルフィーのそれもらわなかったら、ずっと分かってなかった
ですよ、ね、そういうことです。
面白い。
で、もう一個ね、二、はい、つ目これですよ、
はいはい。
これ何や言いますと、自転車のハンドルにスマートフォンを取り付けるためのマウント、
はいはい、
バイシクルマウントっていう名前のもんなんですけど、
出しますね、
まあ、だから自転車に乗ってる時にスマホを使ってナビしてる人とかおるでしょ。はい、まあ、それもしくは動画撮ってる人とかね。
あるいは、ね、
スマートフォンの動画。
そうですね、家との関係で、
連絡したりとか、まあ、イヤホンでこう、音を聞きながら音楽聴く人とかもいますけど、まあそういう人のために、
はい、
まあ乗りながらでも、
ま
あ片手でもちろんスマホ持つのは危ないですし、はいはい、まあそういうことで、このホルダーにスマホをつけて、
はいはい、
で、ハンドルに取り付けたらいいということ
です
ね。
そこまでスマホかという感じですね。
そういうことです。はい、まあそういう商品2ついただきまして、それぞれレビュー動画今から作って、YouTube で公開しますんで。ま
あ、いただいたもんやからね、やっぱり義務を果たさなきゃいけませんね。
皆さんまたご期待いただきたいなと思います。ま
あ、こんなんがありゃいいこと、話題にしてもらったらありがたいしね。はい、よかったらまたこうたげたらよく喜ばれますよね。うん、僕の方はですね、うん、まあいろいろあるんですけども、
はい、
すごいもう送ってくれはったんですよね。
何ですかそれ。
これ何やろ
でかいな
ものすごいでしょ。
オレンジ色で、で、片手に収まらない。
これ方眼ぐらいの大きさですよね。
頭に当たるとね。
これ大変なことになりますよ。
何ですか
言うか変なやつ即死ですよね、これね。
何でしょうか。
これね、目方測ってみたらね、はい、439 439g もありました
。そんな、あ、ほんま確かに重たい。
はい。
お立派な葉っぱがついてますけどね。
そうですよね。まあ本当にこう、ちょっとここまでのあんまり見たことなかったんですけど、ね、
う
ん。
ちょっとこう自然の匂いが。
そうそうそう。
自然の香りが。あ、葉っぱがね。
これがまた洒落てますわね。これ浮遊柿なんですよね。
ああ。
トムという字にあると書いて柿と読むんですけども。
柿ですか。
はい。これ和歌山県伊東郡の九度山町というところにおられますですね。はい、これ、中尾果樹園という、まあ、はい、果樹園があるんですけど、そこの園主の中尾栄三さん、栄ちゃんって僕ら言ってるんですけど、ね、
昔から
の、まあ、長いお付き合いの僕の、まあ、あの、失礼やけど、友人と呼ばせてもらいますけども、
栄、はい、ちゃんから。
栄ちゃんがですね、まあ、いろんなものを送ってくれはんですね。この前も、まあ、本当にこんな大きなですね、ぶど
う
で、中に種のないやつを送ってくれはって、
ありがとうございます。
もうみんなびっくりして食べてね、あまりの美味しさに、もう絶句したんですけども、
うんうん、
この柿もすごいですね。
浮遊柿。
浮遊柿という、世界遺産、高野山麓のですね、山里にも、晩秋の季節がやってまいりました。はい、挨拶僕が入っております。もみじの始まった柿の葉っぱを入れさせていただきます。
あ、
秋の夜長、柿をお召し上がりながら深まりゆく山里を思い出していただければ幸いです。
ということはこれ柿の葉っぱなんですね。
柿の葉っぱです。まあ、この多分この大きな柿ができた葉っぱやと思います。
あ、紅葉したってことですか。
品質日本一、九度山の浮遊柿、特に栽培に適した高良地区っていうのは 広いというに良いと書くんですけどね、どう読むのかちょっとわかりませんが、高良地区で栽培収穫したものでございますと書いております。で、退院歴海水栽培というやり方でやってはったということで、山の中やからどうしても海に遠いところへということもあってですね、まあ塩分を使って海水ミネラルを使いましてですね、それを土の中に混ぜて土にちょっと塩気を与えて、これ面白いですよね。トマトでも、塩水栽培のトマト甘いですよね。まあ、そんなんで塩気を与えると、植物が防御するためにですね、
はい、
自分の細胞の中の、まあ、浸透圧を高めるために、余計糖分をもうそこでさ、あの、作ってですね、塩が入ってこないように、塩に殺されないように、細胞の浸透圧の関係でですね、糖分を深く取り込むという原理があるんですよ。
まあ、要するに、過酷な状況において、
ある程度、
より強くするというか、うまくする。
そう。そのために、糖分をぐっと取り込んで、浸透圧を高めるっていう、そういう作業があるので
、ね。あ、ってこと甘いってことですか？
これ、ものすごい甘い。
冬柿。
はい。もう、むちゃくちゃ甘いと思います、
ね。名前が面白いですよね。
はいはい。
なんかこれ食べたら、こう、ちょっと金持ちになるとか、
ね、
もしくはこれで農家の方がお金を儲けるとかね、ね、まあ、いろんな意味があると思いますけど。
ちょっとしたら冬中じゃったのもわかりませんね。もう、ぼちぼち、もう、あの、陰暦で冬になってますからね。
そういうことですね。
まあ、それをこういう書き換えたことによってですね、余計、なんちゅうか、ワクワクするようなね。
はい。
しかも、小屋さんの山麓とか、ね、
いいですね、
紀の川の上流とかですね、はい、まあ、いろいろと大昔から真田幸村の古地でありまして、あのね、真田庵という、まあ、お寺もあるんですけど、いろいろいい、もう 時と何ちゅうか、その伝説がいっぱい詰まったところの、
もうかぶりつきたいですよ、
まあ、そうですね、
かぶりついていいか。
いやいや、それはもったいない。そんなもんはね、あの、容器取れるもんちゃいますから、ゆっくりとみんなで鑑賞したいと思います。
こんなでかい柿初めて見たわ。
面白いですね。まあ、こういうことで、まあ、嬉しい秋の便りを皆さんと共有したいなということで、
本当嬉しいですね。
こんなこといただきましたね。
和歌山県の九度山町の
九度山町中尾さん、いつもありがとうございます。
いいです。九度山っていう名前も面白いですね、
はい、面白いですね。この名前の由来も前ちょっと聞いて覚えて
た
んですけど、9つ
で温度など9回ってことですか。
はい、ナイン、いやいや、マウンテンっていうか、ナインスマウンテンっていうか、あれ、なんか
伊東郡っていうんですね。
伊東郡です。これも古い郡でね、昔からあるところなんですけども、やっぱりその高野山の山麓っていうのがいいし、昔ここは川の港やったらしいですね。まあ、そして製材の町やったのが、まあ、だんだん製材が今のところはそうでなくて、
あ、なるほどね、
むしろ果樹の町としてですね、
はいはい、
みかん、ぶどう、この浮遊柿の特産地として世界的に有名やということなんですけども、まあ、そういうところのね、柿がいただけるっていうのも、
いや、
まあ、本当にこういう古い友人は嬉しいですよね。
そうですね。大事にしていかない
とですね。そうですね。それともう一ついいでしょうか。
どうぞどうぞ。
つい最近ですと、東大阪は僕久しぶりに行ってきまして、思いついでに行ってきたんですけども。
なんか、行ってくるわ、言うてましたね。
言うてましたでしょ。
どこ行くんやろな、
うん。まあ、あの、まだちょっとね、取材地が完成してませんので、まだ報告はしてない
んですけど。何しに行ったんですか。
これね、大阪商業大学っていうのがあるんですよ。
もう有名ですよね。
有名なところですね。はい、東大阪の河内小坂という、まあ、近鉄の奈良線の駅をおりまして、
はい、
歩いて5分とか行ってますけど、ちょっと5分は、 難しいと思いますけども、まあ若い人ならそうかもわかりませんね。
僕は。走ってかな、まあ、歩いてか。
まあ若い人ならそうでしょう。東小阪駅ですかね、私はまあ10分弱かかりましたね、
はい、
そこの大阪商業大学の中にですね、はい、
うん、
大阪商大商業史博物館というのがありましてね。
なるほど。
これまあ大阪商大を作られた創業者の方のまあ記念を、まああの、まあもちろん大阪商大ですが商業ということですよね。
はい、
そんなんで、その方が作られた、まあ、博物館なんですけど、ここにですね、今展覧会やってましてね、
はいはい、
前もちょっと申し上げたかもわかりませんけども、大阪の、まあ、画家として、
うん、
非常に有名ではあるけども、うん、まあ、日本画とかそうなりますと、どうしても東京と京都になってしまいましてね、
うん、
まあ、美術史の世界からちょっと、まあ、外されてしまうところが、残念なんですけども、
はい、
北野恒富というですね、大変有名な画家がいらっしゃるんですね。そこの人の展覧会、大阪の超有名な展覧会やけども、正式に大阪府下であんまり展覧会やったことないという人だったんですよね。それはあえてこの大阪商大の商業史博物館であったっていうことも面白かったし、うん、どんな大阪商大っていう学校かいなっていうことが見たかったのと、
うん、
もう一つはですね、この大阪商大に昔から僕行きたかった行きたかったっていうのが一つあるんですよ、
うん、
この商業史博物館の2階のところにですね、
はい、
ヤップ島の石灰があるんですよね。
へ、
まあ、日本でもそんな数多くないものが、
うん、
まあ、商業の学校やから、まあ、お金の元素で元素であります石灰があっても当然かもわからんけども、
うん、
そういうのがポロッと置いてあるということで、
はい、
この2つにまあ出会いにまあ行きましてね、
はい、
その間いろいろエピソードがありまして、
はい、
まあ、それはまた時間があったらお知らせしたいと思いますけ
ど、こういう絵描かはるんですね。
北野恒富さん、美人画ですよね、
はい、
もう非常にこの人はいい絵描きますね。
あのインターネットで、ね、検索すると、
あ、出てるでしょうね。
画像検索するといっぱい出てきまして、はいはい、北野恒富、恒富さんか、
はいはい、恒富というんですよ ね、あの、まあ、非常にあの感じの人なんですけど、意外と教科書とかそういうところではね、大阪の画壇が無視されてるんですよね。
もちろん、ね、教科書なんていうのはね、もうポイですわ、うん、こういう美術に関しては、
うん、いやいや、もうね、
イライラ、
特定の、あ、まあ、うん、まあ、それでもやっぱり教科書に載るのなんでね、もう非常に違ってきますね。
そんなもんですかね。
そんなもんですよ、
まあ、僕からすると教科書なんでもうクソくらいなんですけど。
いやいや、そんなんじゃない、それはもうお前だけで特別な人でありました、
ね、世の中の人はやっぱり教科書は大事なんですか。
ものすごい大事ですよね。
そんなもんですか。
それは観光地一つにしてもやっぱり教科書に載ってたから行くということでね、
しょうもないです
ね。エジプト行ったりする人もあるぐらいですからですね、はいはいはいはい、まあ、それは教科書がごついんですよね。そういう教科書の本流みたいなもんからあえて話された大阪の画壇というね、非常に有名な方がたくさん出ておられます。
昔 の昭和初期とかのビールのとか日本酒のね、
あ、そうですね、あ
の宣伝に使われそうな、
そんな感じ、ね、
日本髪の
女性、あの赤玉ポートワインとかね、 あれはちょっと違うかな、ヌードの最初の、
あ、そうなんですか、
あのあれです、
まあ、和服で日本髪 で、
そう
です
、ね、そうですね、
すごい味のある絵ですよね。
非常に気持ちのいいね、あの、はい、みんなに受ける感じの絵を関わる人が大阪の画壇に多かったんですけど、
それ
が
常富さん、
あのついついその、ね、東京京都ということに、まあ、うん、押されてしま
う。
大阪の人も悪いんですよね。こういう芸術家はやっぱり育てんとね、
あ、
まあ、商売の町やほら金や言うてる間にですね、うん、やっぱりそういうような文化がなかったらね、今もちょっとそういう傾向が続いておるところもあるんですけど、
う
ん、やっぱり文化ない町はね、やっぱり無視されますしね、はい、それはやっぱこんなんがあるんやと、商売だけと違うでって、大阪にはこんなんがあるんやってこと
を
もっと PR するなり、
というかもう金に直結するものしかみんな見てないんですよね。そのやっぱり金っていうのはいろんな方向からね、金にこうつながるもんがあるんで、
もうそうですよ。
別に金につながらんでもいいんですよ。
そういう
ことです。はっきり言いますね、はいはい、こんなもんは。
あの本当にね、それともう一つ面白かったのは、はい、まあ、ついでに言いますけども、
うん、
あの大阪の吹田にですね、ミスドミュージアムっていうのができましてね。
おお、ミスタードーナツ、
うん、これ面白いですね。これもあのこれはまあ FM セリの取材で行きましたんで、
はい、
今週の土曜日また3時間にわたりまして生放送いたしますが、
江坂やんな。
江坂です。
江坂駅からすぐやな。
江坂歩いて、まあ、すぐちょっとこれもやっぱり10分ぐらいかか
ります
けどね、ずっとあの大きな道路をね、
はい、
歩いていくんですけど、
豊中に行く道路なんですけどね、
そうですかね、
あの道はね。
そうでしたね、はい、あの道のところにありまして、ごっつ大きな、もうあの辺すごいね、以前もなんかね、うん、あの庄屋さんの家を買い取らはって、このミスタードーナツさんがね、
はい、
そこで研修所でも作ってはったんですけども、まあ、しばらくいかんうちにもうミスドのビルがどんどんできていましてですね、
うん、
もうびっくりするぐらいミスタードーナツの、まあ、ちょっと大きな聖地みたいになってるんですけども、
あ、そうなんですか。
そのまあ始めはったね、
はい、
鈴木さんちゅう、まあ、創業者がいはるんですけど、この人の商業哲学が面白いんですよね。自分に得するもんはですね、人にあげようというね、そういう、まあ、面白い商業哲学で、あんな巨大な会社までしはったというね、その辺のところはちょっと大阪に抜けてるような感じがしてね、特務ばっかり取ろうとするから大阪人ちはちょっと嫌がられると、まあ、こういうようなやっぱり得するものを人にあげることによって本当の得するものが自分に入ってくるというね、まあ、近江商人のね、3つの、まあ、教えちゅうもそうやわね。
あ、そうなんですか。
そうでしょう、社会にいいもんと、で自分にいいもんと、相手にいいもんをです ね、やっぱり商業としてはやらなければ商業は成り立たないという考え方ですよね。
情けは人のためならず、
まあそういうことです。
情けは自分のためにあるもんやということですね。
だからそういうところをやっぱりもうちょっと大阪の我々も気をつけながらね、やっていかんと、こういうようにまあ芸術家でも偉いすごい人がですね、教科書から無視されるというような現状になるわけですよね。
やっぱね、僕ね、今回この後にあの話します、あの幕張メッセ、あれ千葉県なんですけど、やっぱでかいですね。関東はでかいっすわ。
そうですね。
あの、商業ベースがね、全然違う感じがしまして、僕、関西とはね。
それはやっぱりね、いろいろ理由あると思います。まあ、もちろん。
まあ、国のね、政策的なもんがあるんで、まあ、さっきの教科書に、北野常富さんが載ってないっていうのも、おそらく政策的な理由があるんですけど、まあ、それにしてもね、やっぱ僕ら大阪人はもうちょっとこう、いろんなもんに目向けてね、
そうです。
光を当てていくような世の中にせんとダメやなと思いましたね。
まあ、今回ね、いろいろ市長とか知事の選挙がありますけど、まあ、そういうとこも考えてね。
そういうことです。
まあ、選んでほしいなというような気もいたしますね。まあ、僕そんなとこでした。
他にね、これお便りコーナーでも話しますけど、台湾新聞をいただいたりとか。
これはすごい。
あとはね、まあ、ミスター JOBBB 安倍さんから、このおもろいお菓子をいただいたりしてるんで。
すごいですね。
他にもですね、
食べてみたいですね。
はい、あの、石磨きの方からのお便りとか、まあ、いろいろございますんで、まあ、このあたりはこの JOBBB408 の最後のですね、お便りコーナーで紹介したいと思いますので、
はい、
皆さんもよろしくお願いします。もうええんか？
あ、こんなもんですよ。
あ、そうですか。はい、えらいな、今日は尻つぼみで終わってもうたな。もうちょっとなんかおもろいネタないんか？
そうか、そんなことないと思いますけどね。はい、結構僕は楽しかったですよ。
ちゃちゃ、そうじゃなくて、時間がまだあるってことやんか。
あるのかい？
そら、何のためにその、ストップウォッチ測っとんねん、ほんまに。
これ1時間25分になってるから、もうかなり話したな、思ってたやんか。なんでこんなに。
ちゃちゃ、おかしいやろ、それどう考えても。俺らまだ話してから30分も経ってへんで。
あ、そうですか。おかしいな、そう言ったら、ね、ちょっとね、あのモードが分からないんですよ、置いときますよ。
本当にボケ出ます、
まあ、そんなもんいいでしょう。
ディレクターとしてはね、本当にこの状況は嘆かしいと思います。ちょっとお茶飲みますね。
はい、どうぞ。まあ、あの本当、面白いですよね。
あとね、あの今、はい、まあ、僕の妻が、フランスに行ってまして、今朝、モンサンミシェル行ってきたみたいなあのメッセージが入ってましたけど。
まあ、教科書に載ってるとかですよね、
うん。あの、そんなに今、寒くないらしいです。
あ、そう。
思ったよりもフランス、まあフランスって言っても、あの、つむみさんの行ってるのは、あの、まあ北フランスと言いますか、まあパリの方とかね、モンサンミシェルの方なんで、また南の方になるともうちょっと状況は変わってくるかもしれないんですけど、意外と、あの、暖かいというか、まあ天気は相変わらずちょっとどんよりしてる感じがしてるらしいんですけどね。
ね、いろいろとテロとかなんで大変よね。
今ね、ほんまにね、あの、はい、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、やっぱりね、ヨーロッパ行く人がね、ごっつ減っとるんですわ。
ね、
ヨーロッパだけかなと思ったら、なんか世界的に、まあ、なんかね、僕は聞いたんですけど、どこやったかな、ハワイは増えてるらしいですね。
まあ、
ね、ハワイとあと、まあ、台湾とか、
なるほど、
ま
あ、
もしかしたら韓国も増えてるかもしれないんで、まあ、その近場に行く人とか、うん、もしくはそのヨーロッパとか、うん、そのイスラムとかちょっと関係ないような、うん、
安全な方を求めてるんですよ。
みんな行ってますんで、こう西の方がね、日本を境にして、西の方の、旅行経済がちょっと落ちとるらしいですね。
やっぱ旅行行く人って年寄りですよ、今ね。
うん、
まあ、年寄りはまあ、やっぱり一緒に一回とか、まあ何回かということで、うん、はい、お金もたくさん年寄り持ってますからね。
うん、
そういう意味で、年寄りってのはやっぱり何ちゅうともやっぱ安全性とですね、それとまあ教科書に載ってるような有名なとこを押さえておきたいということで言ってるから、そういうところが全部イスラム国のですね、
うん、
まあテロの対象になったり、ね、噂になったりするもんですから、どうしてもやっぱり国内が、まあ増えてくる、まあ、台湾が増えてくる、じゃねえとこですよね。
まあ、あの、海外からは日本にはいっぱい、まあ、だから要するに日本は安全やってことですよね。
それはそういうことです。
そのアジア各国から来てくれてます。まあ、それこそ、この自撮り棒を持ってね、いろいろとこう観光地を巡ってる、はいはい、外国人の方もいてますけど、
この前なんかその東大阪いた時なんか、
はい、
難波にもいてはったし、それこそ鶴橋に見てはりましたけども、うん、まあ、みんなが冬の格好してるのに、
はい、
半袖の T シャツでね、
うん、
歩いてる、まあ、それぐらいでもよかった、ね、結構暑かったから、
ね、最近暑いよな、うん、大阪でも、
うん、寒いと、
いや俺なんてあれやで、 T シャツで着てるもん俺、
まあまあそれ、
ね、家から、うん、まあ、自転車乗ってるってのもあんねんけど、
うん、まあ、運動しとるから
よ、ね、やっぱり、外はちょっと寒くて中が暑いってなると、中の方にこう標準合わせてしまう時があるんですよね。そうせんとね、うん、中入った時にごつ汗かくんですよね。
そうやね。まあその辺が難しいとかやけども、うん、やっぱあれ見てると、まあこの時期に半袖でね、半ズボンでうろちょろしてるっていうのがやっぱり観光客やなという、
う
ん、そういう方がまあたくさんいてはったし、
そうですね、
まあそんな方がね、安心という格好で日本に来てくれてはるということは、まあ国としては喜ばしいことやわね。
そういうことです。
我々も嬉しいことですよね。
そういうことです。
どうぞまあいろいろ見て帰っていただいて、
はい、
まあ中国人なんか特にですね、うん、日本の評判もいろいろあるらしいですけども、
うん、
自分で目
見て日本のことをね向こうで話してくれはりますとですね、うん、いろいろ誤解が解けるんちゃうかいなというようなことは偉そうに言いますけど感じますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、以上もちまして我々の今週の動きは終了いたします、はい、それでは、この後は
お
よっちゃんのお料理コーナーですね。
これすごいですよ。
ちょっとタイトル長いんですけど、
はい、
大豆とくるみと小魚の飴煮でございます、うん
はい、
非常に
カリッパリッとして美味しいもんです。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、またいつも言うてますようにお腹が減っております。今日は比較的それでもね早かったですね。
はい、簡単でした。
まあ、簡単と言っても、まあ、結局12時のもんが今1時半になってますから、まあ、それぞれ大変苦労しはったと思いますが、なかなかやっぱり料理も簡単料理と言いながらこういう撮影がついたり、まあ、試食とかいうことも含めて試作もあるし、簡単料理といっても我々がやってるのは結構複雑ですよね。作られる方はこの通りやっていただいたら簡単できると思いますね、はい、簡単料理でいいんですけども、時短料理でございます。さあ、今日はまあ大変気持ちのいい出来上がりのような感じがいたします。四角いこう鉢の中、綺麗な鉢なんですけども、その中にゴボゴボっとこうなんか節分の豆まきのような感じで盛り上がってる、大豆ちゃん、白豆って僕ら言うたんですけども、これがありまして、まあ料理としては僕のふるさとの滋賀県の郷土料理でありますですね、エビ豆にね、ちょっと似た感じがしますね。ただエビ豆よりも入ってるもんも複雑やし、もちろんエビはない代わりにです、帰りちりめんという、帰りちりめんですか、これが入ってるということで。
エビ豆はちょっとちゃいますね。
え？
エビ豆は煮るんですけど。
あ、これは、そうですか。
というよりこう、飴を絡める。
あ、そうですか。まあ、その辺これから聞きましょうね。見た感じをちょっと言うたんですけども、はいはい、そんな感じの、まあ、これはまあ、おかずというのか、非常に栄養価の高い、まあ、おつまみにもなる。いつもおつまみ、ね、自分が飲まんのにいつもおつまみを、食べているような感じがするんですけども、そんな感じの、まあ、おかずでございますね。それじゃあ、早速、その、ちょっとこう、節分の豆まきの豆のようなところに、ピカピカ光っております。これが、今、ヨちゃんが言った飴煮の紹介と思うんですけども、そうですね、はい、そこにちょっとね、帰り縮めも一緒につまんでですね、
はい、
おだれ出てまいりましたけども、いただきたいと思います。いただきます。うん。うん。予想通り、大変美味しいですね。うん、ほらいい。ちょっとご飯も、おお、これは下手したら飯が進みますね。
うん、
何ぼでも食べられる感じがしますね。これちっちゃい子からお年寄りまで、
はい、
全ての人に楽しんでもらえる、
そうです
ね、おかずだと思います。はいはい、大変美味しいですね。この海地締めが特にいいですね。うん、このもちろん、あ、それと豆だけと違うで、なんか、木の実が入ってますね、これ。
そうです。
ちょっと食べてみましょうか。
はい。
うん。これ、くるみですか？
くるみ。
うん。
はい。
なるほど。はい、ちょっとその辺は、栄養も考えて。
そうです、
ね。はい。簡単やけども、
うん、
栄養価も満点で、はい、まあ、この大豆タンパクの味すごいし、
うん、
この、これからのこの、無機栄養素っていうか、
うん、
まあ、もちろん、骨も丸まま食べてますからね、うん、それとこのくるみの独特の脂肪っていうのがあって、
うんうん、
まあほんまに何でもなくてもこれだけで結構
ご飯が進む
と同時に栄養的にもかなりこう満点のようなね、
うん、
こんなおかずですね。これはのそっとこれは炊いて置いとかれますと夜食にもなるし、
はい、
うん、ちょっと誰かマグでも遊びに来た時も、ちょっとこれ、これちょっと握り飯でも入れても美味しいかもわからないしね。なんかまあそういう気もするんですが。
うん、
はい。今日のこの、大変、とっつきやすい、食べる方にとってもですね、
はい、
作るんもまあ、淡々と、簡単ということになっております。まず今日のタイトルでございますが、はい、今日は、JOBB の、 408回目でございます。はい、JOBBB でしたね。はい、しょっちゅう B を抜かしております。失礼いたしました。自分がつけておいた放送局の名前を間違えるというのもちょっと高年齢のせいもあるかもわかりません。と言うて、いつもなんか間違うたらね、年、うん、取ってるとかね、うん、耳が聞こえんとか言うて、逃げるというようなことは、まあ、誰かにも言われてるんですけども、
はい、
JOBBB の408回目でございますね、はい。よっちゃんのお料理コーナーの出し物でございますが、うん、おかげさんで、まあ、よっちゃんのお料理コーナー、なかなかこう、人気コーナーに、もうずっと前からそうですけど、特にこの頃なってまいりまして、嬉しい範囲でございますが、それじゃあ、この、今日のタイトル言いましょうね。大豆と、くるみと小魚の飴煮という、
うん、
まあ大変説明的だというのか、はい、まあ、よくわかるというんですかね、はい、そんな感じですよね。大豆とくるみと小魚の飴煮という料理でございます、はい、さあそれじゃあ早速、材料からいきましょうか。よろしいですか。はい、はい、お願いします。
はい、ちょっと作りやすい量ですけども、
はいはい、
はい、材料は、大豆のドライパック、うん、120g。
ドライパックというね、
はい、これはですね、
うん、
こうカンカン、
あ、はい、なるほど、
缶詰なんですよ、
はい、この、まあ、
最近売ってるんです
よ、ね、羽衣フーズのやつですよね。
羽衣フーズ、
うん、ここいい面白いものいっぱい出してますね。
そうですか、う
ん、もれもれ、はい、缶詰料理用の缶詰ですよね。
そうですね、うん、はい、
で、
売っていないスーパーもありますけれども。
なるほど、はい、
あのこれは加熱して、
はい、
それで水分が全く入っていない状態の大豆です。
あ、そうですか。はい、こんな膨らんだ大豆がそのまま
缶
詰にしてるんですか。
そうそうそう、
はい、水がない缶詰っておもろいね。
そう。だからドライっていう。
ああ、そうですか。はい、これ、ね、シャッキリとと書いてあるわけです。
そうそうそう。
あ、そうですか。
シャキッと。
シャキッとですか。うん、すみません。シャキッとと書いてある
。はい、2018年までですから、
もう、
まあ、3年近く
後
ですね、持ちますね。
割とこれ、もう、2、3時前に買うたもんですか。
そうですね。
そうですか、はい、なるほど。
ものすごく、なんか長持ちする。
あ、これ一つ、
缶詰はそうですね。
うん、置いといたらいろんなものに。
はい、料理に使えますよ。
ね、はい、大豆、なかなかこう、乾燥大豆を戻すのも大変でね。もう水につけとかなあかんとかいろいろあるんですけども、まあこういうような、まあね、働く人のためにも含めて、
はい、
簡単に大豆が使えるというような工夫をまあしてくれてるわけですね。
それで、
うん、
まあこれが結構、まあスーパーで売ってないとこがありますので、
はいはいはい、
大抵売ってるのはですね、
はい、
このここにある、ね、丸柳とかいう会社
の会社です、ね、はい、
ほくほく柔らか蒸し大豆と、
は
で、
うん、
はい、これも、
うん、
水入ってないんです。
なんとの、あ、ほんまやほんまや、これは、はい、あれですね、真空パックのような感じですね。
すね、
あ、本当ですね。は
い、なんかそんな長持ちしない、
ね、うん、あ、でしょうね、これはね、はい、まあこれが今
12月
11日になってますね、はい、あ、そうですか、まあこれはもう月単位で考えた
らいいし、ね、
これは年単位 で、はい、
で
ね、缶詰のは年単位ということですね、
はいはい、でこれももし手に入らんかったら、
うん、
あのゆで大豆でも構わないんですけど、
はいはい、
ゆで大豆の、 水分が入ってるもんですから、
はいはい、
水分を取らないとあかんから、
なるほど、うん、
別にその乾燥させるほどでは
ない、まあ、ザルに
ちょっと、はい、それだけでいいんですが、
なるほどね、
はい、そこはちょっと面倒くさいというか、ね、汁も使うように使った方が、
まあ、
今回は汁は使いませんので、
なるほど、なるほど、
はい、
わかりました。
だからこういう状態の大豆、
はい、
もしくは自分でもちろん大豆を、
うん、
大豆を身につけてですね、
はい、
で作るという、
はい、
はい、
まあ、それ大豆の原料についてはだから、まあこういうような半加工のものとか、
はい、
まあ、缶詰もんか、自分で米屋さんからとか雑穀屋さんで買ってきた大豆をですね、戻してもいいということですね。わかりました。
でちょうどもうちょっとまだ出てへんねんけども、もうすぐ新豆が大豆が出ますけども、
あ、ちょっとまだ出てませんか。
出てません。
そうですか、はい、わかりました、
はい、それから他に、くるみが 30g、
はい、これちょっとユニークですよ。
これはもうアメリカ産のくるみですけども、
わかりました、
はい、最近よく売ってます。
あ、売ってますか、
はい、
これ
で塩味全然ついてないんですけども、
あ、これいいですね、それ、はいはい、くるみが 30g、
はい
はい、
それからかえりちりめんが 30g、
はい
はい、このかえりちりめんについてはまた後で、
そうですね、
ちょっと詳しく
言います、はい、まあかえりちりめんと書いてますから、ちりめんじゃこのね、袋にね、
はい、
これを選ばれたらいいと思いますね、
はい、ちりめんじゃこの袋じゃないよ、
いや、ちりめんじゃこっていうか、まあ、じゃこの袋にですね、まあ、
そうですね、
まあ、そこは正確に言わないといいと思いますが、
はい、
まあそういうことですね、
はい、がお酒が1/2カップ、
うん、はい、
で醤油大さじ1杯、
うん、
砂糖大さじ 1.5杯、
はいはい、
みりん小さじ2杯、
はい、
そんだけです。
これ大体何人分ぐらいですかね。
だから作りやすい 量として。
ああ、そうですか。
あの、一鉢。
一鉢に、ね、山盛り一杯ぐらいの量ですね。
20センチぐらいですか、これ。
まあ、そう、四角鉢の鉢ですからね。はい、そんな、20センチないような感じがしますが。
はい。
はい、どんなもんですか。見えますか。
14
センチ違いますかね、うん、はい、
それいっぱいですね。
これまあこんだけあったらね、ええ、もう大家族でも2日ぐらい持つでしょ
う。食べても、あ、もうもちろん持ちます
ですね。はいはい、わ、はいはい、かりました。
瓶詰めにしておいたら、あの、常温でこれ持ちますので。
そうですね、はい、はい、まあ、その辺は保存食にもなるということを考えてもいいかもわかりません。
はい、でお好みでよくね、うん、赤唐辛子を刻んで入れるとまた、あの、辛みもあって美味しいと思いますが、
なるほど、
ちょっと、あの、うちは唐辛子に弱いんで、
ああ、なるほどね、
はい、うん、入れておりません。
はい、まあ、これ唐辛子入れるとか、まあ、いろんなもん混ぜてもね、
混ぜます
ね、海苔なんかもまぶしても美味しいかもわかりません、うんうん、はい、それは の自分で考えていただきたいと思いますが、
はい、海苔のはちょっとよくわから
ない。海苔パラパラと混ぜたら大変美味しいなると思います、
うん、上
に。
あ、そう、
うん、そういうもんですよ。
はい、わ、うん、かりました。はい、な、作り方ですが、
はい、
まずですね、
うん、
あの、大豆、ドライパックの大豆を、
うん、
フライパンで空入りします、
はい、
でこれめんどくさかったらもうしなくてもいいんですけど、
うんうん、
私が何回か、あの、この試作しますとですね
うん、うん、
やっぱりこう大豆っていうのはね、いった方が美味しいんです
よ。ああ、ちょっとこう火が入った方がね、蒸しただけと違うてね、うん、なるほどね、
美味しいんですね。
あ、まあ、ほんならそうしましょうや、
はい、でフライパンで、うん、弱火で約10分ほど、
はい、
まあ、適当に焦げ目がこうついてくる
んです。これ油入れんでもよろしいんか。
入れ、辛入りの油入れないやつ。
うん、なるほど、わかりました。はい、はい、了解しました。
で、表面の皮がですね、チリチリチリっとこの短くなってんね。
なるほど。
で、面白い効果、あの、こうなんか独特の感じが出てくるんです
けど、ね。なんか風呂入った後の皮膚みたいになってますよね。うん、チリチリとなってね、足の指とかになる時ありますが、長いこと入ってるとですよ。
で、表面がちょっと焦げが。ついてますでしょ。
はい、ついてます。
それで香ばしい香りが。
これの方がいいと。だから僕最初にね、
はい、
あの、節分の豆言
う
たんも、
は
い、焦げがあったからそういう表現をしたんですけども、はい、この方が美味しいと思いますよ。はい。はい、
で、それまずやります。
うん、
で、次に、
うん、
くるみと返りちりめんを乾燥させるんですが、
うん、
今回は耐熱ガラスに入れまして、
はい、
でまずです、くるみは、小さく割ってください。手で割るんですよ。
ほうほうほう。
はい、で、上から返りちりめんを広げるようにして入れて、
うん、
で電子レンジで乾燥させます。
ちょっと待ってくださいね。耐熱のガラスの容器にですね。
こんな大きないよ。
うん、うん、うん、まあ、はい、それはまあ、はい、ラジオやから見えても変がない、はい、何言うても自由です。はい。はい、その、あの、耐熱のガラスの容器に、
あの、小さく割ったくるみ入れます、ね。
まず下に入れるんですね、はいはい、くるみ。
はい、はい。別に下でも上でどうしてもいいんです
よ。あ、そうですか。
はい、
それから、
返りちりめんも入れて、
同じ容器に、だから、
返
りちりめんとくるみを入れるわけですね。
一緒に入れます。
わかりました。
はい。はい、広、まあ、できるだけ、こう熱乾燥全体にこう乾燥させたいので広げます、
うん、片面と、
そうです、
バーッと広げるということですね。はい、はい、
で、ラップも何もしないで、
うん、
そのまま、
うん、
うちやったら500ワットですから、
はい、
3分間
ね、はい、
乾燥させます。
はい、
で実はですね、今回、
うん、
返りちりめ
ん
を、
うん、
袋に入ったものをそのまま使ったんで、
はい、
以前ですね、試作の時は、
うんうん、
冷凍してる返りちりめんを使ったんです。
もうちょっと大きかったですね、試作の時ね。
ちょっとね、大きかった
んですけども、はい、あの、僕も試作2回ぐらい食べてますけども、はい、
で、ちょっと条件が違うかったんで、
うん、
今回はやっぱり冷凍を、あの、するとですね、
うんうん、
ちょっとこう乾くんですよ。
ああ、うん、はい、はい、
で、うん、そのまま買ってきて、そのままね、冷蔵庫に入れといたやつはちょっと湿ってるという、う
ん、なるほど。
だから、
うん、
試作の時は3分でいけたんですが、
うんうん、
今回は5分
あちょっと長めに
ならないと、
なるほど、
パリッとしなかったんです。
あ、そうですか。これもまあ1、2回やってみた結果、
そうですね、
5分がいいと、
はい、はい、2回以上しました。
もっぺん聞きますね、
はい、
試作の時やってたのは、
うん、
冷凍
の返りちりめん。
もう買うた。
はい。
今回の。
買ったんじゃなくて、自分で冷凍したんです。
ああ、自分で、返りちりめんを保存のために冷凍しておいたんですね。
結構ね、持たないんですよ、この返りちりめん。
そうですか。
はい。
はい、それほど、そうですね。
はい。
で、今回使ったんは
今回使ったんは、
うん。
買ってきて、そのままを使った。
あ、すぐに。うちで保存せんままを使ったんですね。はいはいはい、それで、そのすぐに買い、あの凍ってきたすぐのやつの場合は5分。
ちょっとね、
した方が。
乾燥してなか
った。カラッとした。
そう。はい、カラッとさせます。
で冷凍してる人は3分でいいですよと。
そうそうそうそう。ただし、確かめ方ですけども、
うん、
電子レンジかけてからですね、
うん、
引き上げて、
うん、
で、返りちりめんを一回折るんです
よ、うん、ああ、ピキッとね、
パキッと、
はいはいはい、
ほんだら、うん、 折れたらいいんですけど、折れなかったらもうちょっとこう。
ぐにゅーとしとった場合は、もうちょっとしてパキッと折れるまで、乾燥していく。あの、くるみは別に乾燥しすぎることはなかったですか？
くるみはね、うん、もうそこまで調べております。
あ、そうですか。まず多分大丈夫でしょう。はい。はい、な、まあ5分やりましょう。はい、やります。普通の場合、買ってきたのをすぐその日にするとして5分ですね。はい。はいはい、了解。そこで結構です。はい。
次に、調味料を合わせます。
はい。
で、鍋の中に、お酒、醤油、砂糖、みりんを入れます。
はい。
はい。で加熱しますが、その加熱するときに、強火で構いませんけれども、鍋が焦げるようでしたらちょっと火は弱めてほしいんですが、はいはいはい、鍋の種類によって違いますね、
はい、
で、中の液がですね沸騰しましたら、弱火から中火にしまして、
はい、
で最初ねちょっと小さい泡が出てるんですけど、だんだんね、大きな泡に変わってくるんです、
ね、
全体に。
なるほど、はい、はいはい、
全体に大きな泡が出てきましたら、大豆、くるみ、かえりちりめ全部ポーンと入れます。
一気に入れる。
一気に入れます。
はい。
はい。うん、で、木べらで、調味料がよく絡むように、ガーッと混ぜ合わせて、なるほど。ほんで、そこで初めて消化します。
なるほど。
はい。で、次に消化できたら、
消化中は火を消すことですね。
火を消すことですね。はい、うん、バットの方へポイッと入れまして、あ、
移すわけですね、フライパンから
そうです、
バットへ移す、
はい、で全体にちょっと広げましてですね、
はいはい、
早くこう全体に乾燥するように広げて入れまして、はい、で、あの粗熱が取れたら、こういう容器に入れます。
あ、そうですか、
はいはい、
で、これで出来上がりですか、はい、あ、そうですか、まあまあ確かにあれですね、準備とか実験を除くと、
はい、
まあ、大変時短簡単というそういう、まあ、料理、おかずになりましたね。はい、なるほど。それが、まあ、こういうようにできて、もうすぐ、その、熱々でも食べられるし。
そう、まあ、熱々で冷ましてますよ。
うん、これ冷ましてますから、暑い時に食べてもいいかもか、うん。食べてもいいんでしょ、暑い時に。
暑く食べてもいいけども。
は
い、
まあ、普通は冷ましますか。
こう、パリッと。
あ、なるほど。
した方が美味しいかなと思うんで。
わかりました。はい。ほんで、そうして、保存の場合は、まあ、瓶詰めにするなり。
そうですね。
何々にすれば、はい、まあ、
常温でいけます、
ね、うん、常温で、そんな急に腐ることもない。はい、特にこれからまあね、
はい、
寒い冬になりますから、はい、まあ、家の中、暖房の家もあるかもわかりませんが。
は
い、まあ、
そおやつ感覚で食べられるかもしれない、
ね。なるほど、そうですね。
はい、
まあ、これ、僕もいつも言うて、自分で体験してへんからわからへんけど、なんかビールとかに合いそうな感じするんですけどね、うんうん、どうですか、これ。
合います。
うん。はい、あ、美味しいですよ。
歯応えがあります。
うん、歯応え、はい。適当な歯応えでね。
うん、
まあ、あの、多少歯のおかしい人でも大丈夫です
よ。うん。
やっぱり年齢いくと歯もよりレバーの人も出てくるでしょうし。うん。あの、この、白豆、大豆が柔らかいです。
うん、あ、うん、なるほど。それがいいですね。
これいいです。これね、うん、やっぱりあの、家で戻した大豆っていうのはちょっと硬くなったりする時もあるんですよね。ところがこれはやっぱり、多分
いいですね、やっぱり
こういう缶詰屋さんとかプロの
加工したものはね、
半加工ですよね、
はい、そうですね、
こういうの使ったらいいと思います。それとあの、その大豆のぬむっとしたこの柔らかさに対してちょっとイカのこの釘よりもちょっと硬いぐらいのね、
うん、
あのこのあの返り地面の感じと、うん、その間に時々出てくるこのアメリカのこのくるみですよね、
アメリカ
これがまた非常に気持ちのいい食感があって、
うん、
味もね、
はい、
やっぱりくるみが入るとちょっと良くなりますね。
ああね、うん、そうですね。
脂肪っぽくなってね。
脂肪があって、
うん。単にその飴炊きというやらしい飴炊きの上にちょっとこう植物の油が乗ったような、うん、あの深みのある味になってますね。これやめられませんね、これね。
こういうのあの、佃煮屋さんがなんか売ってるでしょ。
あ、かもしれんね。
もっと、まあ味濃いです
ね。そうですね。これ、飴炊きっていうのが、これやっぱりその、砂糖がキャラメルみたいになって、
あ、そうそうそうそう、だからもっと砂糖入れたらもっととろっとしますけど、
うん、そうですね、それもひょっとしたら、はい、いいかもわかりませんね、うん、これもうちょっともうちょっとあってもいいかもわかりませんね、うん、まあとにかく美味しいですよね。ほんで僕もこれ2回か3回目でしたかね、主役入れて3回ぐらい食べてみましたよね、うん、で感じがね、あのこれがこの仕上げの状態なんですけど、うん、1回2回目と一番違うのはこの、はい、帰り縮めの大きさなんですよ。
ああ、そうやね。
うん。これ倍ぐらいありましたわ。
そうそうそう。
試作の時は。
そうです。
こんなちっちゃいのでも帰り縮め言うんかいなと思うぐらい今回のは小さいですよね。
言うんですよ。
そうですか。うんうん、
これよりもっと小さかったら縮めんじゃ、これ。
うん。なんかね、帰り縮めっていうの、はい、僕本に調べたからね。
はい、
帰り縮めの帰りというのは、
はい、
あの、いわゆる、あの、もう、幼児の段階を出してですね、うん、少年のその片口イワシの段階を出して、
うん、
ぼちぼち大人になると、大人に帰るという意味の帰り屋とかいだった。
ああ、そう。
うん。だから、 まあ言うてみたら、あの試食の時に食べてた帰りじめの方がね、
うんうん、
そのいう言葉によればですね、
あ、なるほどね、
うん、大人に帰る化けるという、帰るというのがね、うんうん、そういうふうに僕の方には書いてあった、ね、あ、これもいろいろ、
あ、私のところにも書いてあったよ。
そうですか。だから大人になる前の
制御でね、
うん、制御になる前の段階中、
ね、
これはまだ本当の幼魚ですよね。
ちりめんじゃこみたいな、
うん、これちりめんじゃこ、
ちょうど間ぐらい、
ちりめんじゃこと帰りじめの間ぐらいだと思います、ね、今日のやつはね、
今日のやつは
だからもうちょっと大きいのにしはった方がね、
うん、しはった方がってしょうがないよ。
だから選ぶときに、
うん、
まあ店変えたりしたら、店変えたりしたらね、あるかもわからんから、あんまり小さいのよりももうちょっと大きいの方にしとくとですね、なんで僕それ進めるかというと、大きいのはね、ちょうどね、あの正月のね、あのごまめと同じ味がするんですよ。
ああ、そうか。
でごまめって何回なと調べてみたら、やっぱり帰りじり麺なんですよね。帰りじり麺のその大人に近いやつを、あのこれは作り方は海から取ってってそのままですね、茹でも何もせんと、
はい、
生のままの魚を干しといたのが、
うん、
まあ、ごまめですよね。で帰りじり麺とかちりめんじゃこちゃんいっぺんこれ塩かなんかで、あの、そうそう、茹でてから干してるんですよね、
はい、
うん、だけどね、あの味がね、やっぱりね、あの何もせん、ごまめのも美味しいですね。
あ、やっぱりね、
でこの魚体がもうちょっと大きい方がごまめのような感じがしてね、あの、うまかったん僕は。それも今日はどこも。
ごまめ高いよ。
うん、分かってますよ。うん。
うん、
だから、
うん、
その、そうやろね。
うん。うん、
まあ、それは、あの、加工とか、まあ、いろいろあるかもわかりませんね。うん、だから、まあ、できたら、この、カレーリーメンを、
はい、
うん、喋りにくいんですけど、つい、手が行ってまうんですよ。カレーリーメンの大きめのをしてもらった方が、僕は良かったなという。
ああ、そうか。
うん、まあ、注文つけるわけではないんですよ、うん。今日はなかったから、しゃあないけどね。うん、うん。そんなこともちょっと。
なるほど。
注文しときたいなという。
そんなもんな、しょうがないで。
うん、まあ、それはしょうがないけど、努力し
よう。あれ、大きいやつはね、鳥取のやつやってね。
鳥取のやつあるわ。
うん、なるほど。で、今回のやつは、山口県。
あ、ほんまですか。
帰り地
に。
小さかったですね。
うん、うん。
うん。
まあ、山口が悪いわけやないや
つ。う
ん。おもろいね。両方ともこう、
面白いね、
日本海側っていうかね。
そうやね。
こんな方向のもんが、この、片口出しが今、シーズンなんかわかりませんね。はい。大変美味しかったです。もちろんもう200点満点を超えてます、これは。ぜひとも皆さん、何回も食べながら喋ってすみません。あんまりうまいばかりやめられないんですけど、やめられないで、これ、ママカリやないけどね。まあ、現在のママカリかもしれませんね。飯が何ぼあっても足らんというような、美味しい、こう、単純で美味しくて、かつまた深みのあって、しかも海の幸、山の幸ね、うんうん、まあ全部入ってるというような、そんなもんです。で、よっちゃんも言いましたけども、ちょっとまあピリッとした方がいいというような人は、
うんうんうん、
赤唐辛子とか、
そうです ね、
ちょっともうちょっと海の味が欲しい人はなんかもちょっとこう、なんちゅうかあれ、あの海苔のこうガーッとこすってですね、うんうん、粉にしたような海苔をかけてみるとかですね、いろいろとこうこれをプラスさせていく味がさまざまできると思うんですよね、うんうん、これを基本にした料理が、
はい、
その辺のところに挑戦していただきますと、
はい、
大変嬉しいと思います、
は
い。
最後ね、
はい、どうぞ、
あの、だしだこってありますでしょ、
あります、
煮干し、
はい、あります、
煮干しいわしね、
うん、うん、あるある、
ね、
うん、
あれが、
うん、
だしじゃこいう言い方と、
うん、
いりこいう言い方があるんですけども、
うん、
私これ知らんかったんやけども、
う
ん、
なるほど、
だしじゃこいうのは関西の言い方で、
うん、
マイワシとかカタクチイワシを煮て干したもの、
うん、なるほどなるほど、
大きいやつ、生魚ね、
うんうんうん、
で、いりこは、
うん、
同じだけど関東の言い方らしいです ね、
だからこの魚はね、
不思議やったな、
魚でまた関東へ戻ったら例えば四国の愛媛県なんかではね、
愛媛県はそれですね、
なぜか関東の言い方をしていりこと言うはるとか、そうそう、愛媛もまた地域によって違うとかですね、
あ、かもね、
もう非常にこの魚の世界というのはもうこれ言い出したらどこまで行くわからんような難しい世界がありますよね。ただまあ全体に関西の方がだしじゃこは硬いだしじゃこが多いんですよね。で関東の方がちょっとあんまりそこまで乾燥ささんとですね、
あ、関東が、
関東の方が柔らかいということも言われております。これも 2,3 冊僕先ほどペラペラと目次見たぐらいの本によるとそういうふうに書いてましたし、
うん、
まあ人によって違うでしょうし、全て調べたわけでもないもんですからね、まあ、この辺のところはまあその地域の呼び方やし、あんまりこだわらんでもいいかいなとも思いますが、まあ、こだわる人はこだわったらね、結構楽しいですよ、これね。
もう一つあんねん。
あ、どうぞ、まあ、はい、なんかこだわってますね。はい、
あの、マイワシとカタクチイワシってあんねんけども、
はいはいはい、
マイワシのちっちゃいの、稚魚ですけども、
うんうんうん、
これはね、黒っぽいちりめんじゃこ。
うんうんうん、
ちょっと不思議に思ったんですが、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ちりめんじゃこでもね、
はいはい、
黒っぽいのと白っぽいのがあるんですよね。
そうそうそう、うんうん、
で、黒っぽいのはマイワシでね、
うんうん、
白っぽいのは片口いわしって書いてあった、
まあ、そう書いてますね、はあ、で僕もその通り
でもね、
はい、
違うやつもあります
よ、うん、まあ、だからそれはね、うん、まあ、どこまで厳密に、くちばしの長さとか、そんなの測って出荷してあるかもわからへんし、そこらはあんまり考え出したらきれないんですよね。
だけどね、値段がね、うん、違うんですよ。
うんうん、
だけど、まあ、どっちかどっちは忘れたけどね、なんか、なんで値段をね、こなして、違うようにつけてるのかなと。
それはやっぱり水揚げの時の、ね、まあ、たくさん取れたとか、少ないとか、
う
ん、
そうやね、
まあ、その、まあね、仲買の人がどう手振ったとか、いろんなことがあって絡んでくることで、うん、まあ、これは簡単に説明できるもんでもないですね。
まず、塩茹でしてあるんです
ね。この場合はね。
この帰り縮めも塩茹で
ね。分かってます、分かってます。
うん、
まあ、
塩茹で。ごまめだけは
だけかなんかしらね、ごまめは塩茹ではせんと、生のまま干してるということで、他のものがどうこういうことはちょっとまだ分かりません。
それで美味しいんだ。
うん、まあ、まあ、これも結構美味しいですよ。ね、塩茹でしたっていうのは、ね、まずくないですけどね。ただ、ごまめがね、このごまめってまっすぐのが多いでしょ。あれやっぱりね、生やからまっすぐにできるんやと思います、干すときにね。
あ、なるほど。
なんか形に入れ、こう収めてですね、うん、特別ごまめなんかはそんな溝の中にでも入れてね、うん、ひょっとしたら曲がらんようにして干してあるかもしれませんね、うん。そういうことは生からでないとできないと思いますよね。そんな感じもちょっとしましたが、うん、あくまでこれは何も物知らんもんのですね、想像の世界ですから、うん、ね、今頃まあ、漁師さんとか、港の人が聞いてはったら何言うとには思ってはるかもわかりませんけど、まあ、しかしそういうように言われんように、出荷の時にちょっといろいろ、はい、説明してもらうと、ですね、ありがたいですよね、
はい。
こういうようにして作りましたとか書いてあった方がいいと思いますので、うん、その辺またよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、てっぺん何か言うことないですか。はい、ないと言っておりますので、これを、それとですね。
嘘あるわ。
なんやな、
それ。しらすいう言葉知ってる？
あ、知ってます、知ってます。
し
らす干
し。
はい、
まあ、あれは状態見たら分かるんですけども、はい、干していないやつ。
はい、あれはね、
はい、授業です
ね、だからそれもだからね、いろいろあるんですよ、うん、これは、はい、うん、まあ、はい、まあ、だいぶ今日は中ちゃん妙な本読んだのか詳しく調べたのか知りませんが、ね、まあ、まあ、それが楽しいんですけどね、うん、僕らもでこういうその調理をやって僕らもしてませんけども、
わけわからない、
うん、わけわからないか、あんまり調べすぎも問題ですよね、
いろんな本見たらね、
はい、
みんな違うこと書いて、
それと皆さん、これもですね、今すぐではないですけども、はい、動画を公開いたしますので、
よろしく、はい、
大きさとかそんないちいちラジオで何センチとか言うてません皿もこんな大きいの言うてみたりこんな小さいの言うたりしてますけど、まあ、確かめるためにもどうぞよかったらですね JOBBB の動画を参照していただきますと、はい、色などもよくわかると思いますし、はい、よっちゃんの手なんかもちょっと映ってるかもわかりませんね、ちょっとやっぱね、
しわしわです
ね、まあ、しゃあないですね、年齢が出ますわね、うん、手にはね、まあ、それも、まあ、改めてというか含めて楽しんでいただきたいなと思っております。
これで年がわかるんです、
ね、分かったからもう分かったはい、どうもありがとうございました。大きにご清聴ありがとうございます、はい。ありがとうございました。
この後、サイクルモードインターナショナル2015 in 幕張メッセ。夜行バスで大阪、千葉、往復ボラボラです。
バンバフミオです。30年近く前にチベット高原を初めて旅した時の音を聞いてもらっております。チベット自治区シガチェにありますタシルンボ寺で録音いたしました。真夏の8月というのに雪が降るほど寒く、凍える指先でテープレコーダーのスイッチを倒した時の感覚を鮮やかに記憶しております。 JOBBB ラジオ大阪からお送りいたしております。引き続きお楽しみください。
サイクルモードインターナショナル2015 in 幕張メッセ、夜行バスで大阪千葉往復ボラボラでございます。ボラボラ、私バンバ鉄平です。
はい、
役は文雄です。
はいはい、よろしくお願いいたします。
久しぶりにサイクルモード行ってきまして。
ああ、そうかな。久しぶりになるん
だ。過去にですね、うん、JOBBB としては3回ボラボラしてまして、
そうですか、
はい、2008年と、はい、そして2009年と、
うん、
2010年と、
あ、なるほど、
まあ、3年連続で私てっぺいがサイクルモードボラボラしたんですけど、
はい、
まあ、その11、12、13、14というのは、まあ、大阪でやってなかった年もあったみたいなんですけど、ちょっと遠ざかっていたわけでございます。
あ、なるほど、はい、
で今回は、うん、なんと 千葉県の幕張メッセまで行ってきまして、はい、2015久しぶりのサイクルモードフェスタでございます。
うん、なるほど。
はい、まあ、机の上にございます、うん、この赤と白を基調としたパンフレットで、何ページぐらいあるのかな、まあ、5、60ページぐらいあるような、ごめんなさい、106ページもございました。
薄いのに用意して入ってます、ね、はいはい、
このパンフレットがまあ会場のところ狭い、至るところにこう置いてたんですけど、
なるほど、
その文句によりますと、うん、総展示台数が1000台以上と、
はいはい、
日本最大級のスポーツ自転車フェスという紹介がされております。
そういうような、まあ、あれなんていうか、はい、歌い文句があったわけですね。
そういうことです。
あ、なるほど。
まあ、これに書いてる通りですね、うん、ママチャリはほとんど置いてないですね。
ちょっと残念でしたね、
はいはいはい、まあ、僕らとしてはもうちょっとこう生活密着の自転車が欲しかったところなんですけど、まあ、
スポーツとか入っとるからね。
そうですね、うん、テーマがスポーツといいますか、
スポーツ、
まあ、生活自転車ではないということなんで、まあ、そういうところを期待している人にはそんなに面白くないスポーツ自転車イベントでございますね。
かもしれんね。これはっきりしてますわね、はい、そういう意味ではね。
そうですね、
うん、なるほど。
まあ、だからまあ趣味の人が集まるという感じで、うん、会場一端がですね、うん、11月の6日の金曜日でございまして、うん、このイベント自体は6、7、8と、金、土、日と3日間あったんですけ ど、はいはい、そのサイクルモードの初日、
はい、
私、ボラボラしてきまして、まあ、タイトルにもあります通り、うんうん、久しぶりの夜行バスに乗りまして、はい、ウィラエクスプレスという会社のバスでございまして。
は
い、
あ、それ言ってましたね、先週もね、ちょっとね。
まあ、数年前までね、僕もよう関東には、この夜行バスで行ってたんですけど、はいはい、もう本当ね、ご無沙汰してまして、
なるほど、
あ、夜行バスこんなんやったんやっていう楽しいこともあり、悲しいこともあり、うん、
まあまあまあ、まあ、
驚いたこともございましたんで、
そうそうね、
ま
あ、その、そうそうそうそう、でもね、
まあ、だから会場巡りとそのアクセスの2つでお楽しみいただこうかなと思っております。
なるほど。
で、今回のまあ僕のテーマといたしましては、
うん、
以前ボラボラした時はですね、まあ、例えば島野屋とか、
う
ん、OGK 屋とか、
はいはい、
キャットアイ屋とか、
はいはい、
まあ、いろんな、
その、大手の、
大手の、
特にまあ関西中心にして、
そうですね、
はい、
まあ、他にピナレロとかね、
はいはい、
デローサとか、まあ、イタリアとか、ヨーロッパのメーカーも含めてなんですけど、ちょっとでっかめのブースをですね、
うん、はい、
まあ、回ってたわけなんですけ ど、
うん、
まあ、せっかくやからね、
うん、
今回千葉まで行くんで、
うん、
ちょっといつもと違う取材をしようかなということで、
うんうん、
まあ、どちらかというとちょっと小さめの、
うん、
会場内ね、
うん、
大小のブースに分けられてるんですよね、
はい、
で、大企業のところはもう何十畳もあるかのような巨大なスペースを使って、うん、自分らの自転車の紹介とか、うん、自転車に使う部品の紹介とか、うん、もちろんカバンの紹介とかしてるわけな、うん、まあ、キャットアイやったらライトなんですけど、
う
ん、OGKやったらヘルメットですね、
はい、
そういうブースがあるんですけど、
うんう
ん、中小の方行きますとですね、うん、まあ、本当畳4畳分ぐらいの小さなスペースに自分たちの事業の紹介とか商品の紹介をしてるんですよね、うんうん、
まあ、いわゆるその見本市やから。
そうです、
ね、大手はそんだけお金が出す。
そういうことです。
小さいとこはまあお金ないからそんだけ分まあ小さいとこで頑張るということ
も、うん、そうです。
特にはその小さい方もまあ注目しながら回
った
ということ
というかね、まあ、どっちかって言うたら、うん、今回は大手はちょっと無視して、
なるほど、はいはい、
中小もしくは極小の方のですね、あ、はいはい、まあ、ブースに僕が直接出向いてですね、
うん、
あ、まあ、ちょっとその責任者の方とこう交渉して、
はいはいはいはい、
今回も GoPro 持って行ったので、で GoPro でこのブースの紹介動画を撮って、
うん、
でそれを YouTube で公開してもいいですかということを、はいはい、まあ、一つ一つ聞きながら、
うん、
で基本的にはもうみんな OK。
まあ、そらそうですよ。まあ、まあ、
してくれまして。
仙台方々やってほしい。
そうです。
部分やわ、
ね。で、まあ、一つのブースだけね、
やっぱり、
ちょっと、拒んだとこがあったんですよ。けど、そこはね、いわゆる大手です。
あ、なるほど。
Y のつく大手の、まあ、自転車というか、どっちかという
と、
バイク中心のメーカーやったんですけど、そこがですね、
うんうん、
まあ、ふみお君が僕が取材に行く前に、電動アシストにちょっと興味があるって言ってたんで。まあ、
スポーツタイプも出てるいうことも聞いたし、
そうそうそう、
まあ、電動アシスト、この変わってるんちゃうか
やろ。そうなんですよ。
高くなってるやろ
か。うん。
ところ、ちょっとまあそんな注文も悪くしたいわな。はい、
で、は
い、
まあその Y という会社が、その、まあ二輪とか、車中、なんていうか、モーターバイクっていうか、ああいうの中心の会社なんですけど。
なんとか発動機とかやろ。
そうそう、うんうん、まあ静岡かどっかにある会社なんですけど。
あったね、そういう会社ね。
で、そこが、今回はその、まあいわゆるサイクルスポーツに、電動アシストをつけたっていう、商品でかなり大々的に、やっぱ大手メーカーですから、ものすごい広いスペース使って紹介してたんですよ。
まあまあ最大クラスのね、
そうです、そうです。まあそれやったらと思って、ふみお君の要望もあったから、交渉したらですね、ちょっとこう、こいつ何怪しいなっていう目で見られたんで、
あんまり器用にしてみたらね、飲み物金玉みたいなね、僕らはね。
まあそれやったらもうええわと思って、まあそこはもう無視して、で、残りのね、小さい、まあ個人でやって
は
る方とか、まあ数名で会社でやってはる ところはね、もう心よく引き受けてくださりまして、う
ん
う
ん、まあ、まあ、それは何でも大きいとこってそんなもんでね、
ちょっとね上から見てるというか、あ、
まあ、そう分かってない
ですよね、まあ、足元見てるっていうか、まあ、まあ
確かにね、はい、僕らの宣伝力も知れてるし、そうそうそう、何人が聞いてる見てる分からんようなことやからね、そうそう、そう見られても無理ないわね、
そういうことですね、
まあ、そこがまあええとこでもあることもある
よ、そうそう、だからまあ大企業は無視しまして、
うん、無視っていうかね、う
ん、あの今ちょっと JOBBB の YouTube チャンネルふみおくんに見てもらってるんですけど、
はいはい、今ちょっと大きめの画面を僕も
この
つけてくれてますね、
はい、OHS サプライ、
あ、なるほど、
まあ、この会社ありますよ、これ大橋さんっていう方がやってた、あ、まあ、多分大橋の OH となんか S をつけたんやと思いますけど、まあ、ここはですね、あの自転車の、はい、ライトとか、
あ、なるほど、
もしくはですね自転車のハンドルに取り付けるスマートフォンを取り付ける、
あ、なるほど、
あのスマートフォンホルダーとかを作ってる会社なんですけど、そういうことで、
ね、
まあ、だから自転車自身というよりも自転車に取り付けるためのグッズですよ ね、
まあ、自転車ですね、グッズが集まって
そうです
アセンブルするんやからね、
ううこと
全体のメーカーじゃないみたいな感じ
で、そういうものを作ってる OH サプライさんとか、はいはい、もしくはその上のですね、まあ、ちょっとどっかで見たことあるような、これマサさんですよ、
あ、これまた おもろいシャツ着てはるね、はい、なんか
あクマみたいな、真ん中にクマのついた、
ね、
はんはん、大谷正則さん、私たちに、GoPro を教えてくれ、くれた、
ね、
大阪出身のナイスガイなんですけど、はい、彼が今アメリカのロサンゼルスに、あの行ってまして、で、まあ、そちらでですね、いろいろ、はい、あのマラソンのツアーの仕事とかやってはるんですけど、そのマサさんが、なんと、うん、千葉県の幕張メッセにやってきて、ロサンゼルス観光局とカリフォルニア観光局合同名義で、
はい、
ブースを出されて、
まあ、
マサさんそこでですね、はい、アメリカに自転車で、うん、遊びに来ませんかっていうことを、
あ、
まあ、日本世界の人々に発信するという仕事をね、はい、今されてるんですが、まあ、そのマサさんがブースにいてはったんで、まあ、そのマサさんのブースの紹介とか、
うん、
もしくは上の方スーリーっていうね、スウェーデンの会社ですけど、あのチャリオットっていう会社を最近買収しまして、いわゆるあのアドベンチャーランドの高重さんが推してらっしゃる三輪バギーですよね、
スーリーが買収したんですね、
そうですそうです、
そうですか、
そんな三輪バギーを展示してたりとか、うん、まあ、スーリーは比較的でっかいブースなんですけど、
で
その上のパッドバイクとか、
はいはいはい、
BTB 輪行箱とかね、まあ、青森を自転車で走ろうとか、まあ、こういうですね、いわゆるまあ自転車業界においてはちょっと小さいような会社とか企業のブースの動画を僕今 YouTube にアップして、もうすでに公開してましてですね、
あ、
まあ、結構ね、OHS さんの動画57人が見てたりとか、マサさんの動画も67人が見てたりとか、まあいう感じでですね、うん、まあいわゆるその、まあ、JOBBB が少しでもこの人たちの力になりたいなっていうのもございまして、もちろんお金はいただいてませんので、まあ僕勝手に撮って、勝手に編集しまして、
そういうことですね、
で、まあ、あの、もちろん責任者の方には許可いただいてますけど、
まあ、そういう意味では、まあお互いにね、はい、良心的にやってるということ ですよね。
そういうことです。だからまあこれを僕は一つの、今回の取材のテーマにしたんです。これを しようっていうことを最初に決めて、そしたらですね、この今動画公開してるだけでももう、10のブースの方のですね、
はい、
紹介動画が作れて、
ああ、よかった、
で一番最後はですね、うんうん、この RDR というね、これ実は日本じゃなくて、
あ、なるほど、
はい、イタリアで自転車のフレームをハンドメイド、オーダーメイドで作ってる会社の方も来てて、
あ、それ面白いね、
まあ、その代表者のヴィンセントっていう方、まあ、男性の社長さんなんですけど、まあ、この方にその RDR のフレームのね、作り方というか、まあ、というのをあのブースの中で簡単に説明してもらったっていう動画が、まあ、今一番最新の動画なわけですけど、まあ、これを僕は撮りに行って作りに行ったわけです。
なるほどね。まあ、だから、その取材の方も、
はい、
まあ、大手は大手のとこ行くやろし、
そうそうそう、
ね、大手の取材先って割と小さいとこ無視しますもんね。
そうそうそう。
まあ、金にもならんからです
よね。そ
ちらはまあ金関係ないから、
そういうことですね。
まあ、大手には拒否されても、小さいところはお互い小さいもんだ、はい、どうしてですね、
はい、
頑張ろうやというようなことになったんですね。
そうです。
結果としてね。
だから非常にね、だから有意義な、
はい、
取材ができまして。
わしららしい。
そうそう。
あの、初時はね、もう大手に任せたらいいじゃないですか。
あんなもんね、まあ、パイ
なんかね、なんとか五郎丸とか言うてますけど、あいつもパイですね。
あ、そうです
か。まとめて、発動機はもうどうでもええという。
そう、別に発動機に僕は恨みはないんですけど、ただ、
せっ
かく好意で、僕はちょっと取らせてくださいって言ったのに、なんやこいつはみたいなこと言われたんで。
そういう社員が一人でもおったらね、
はい、
発動機はだから大損するわけですよね。
いや、ただしかも自転車で、これから自転車で売ろうと、バイクでは有名ですけどね、
そうですね。
自転車で売ろうとしてるところは、
まあ、しかし、あこね、いわゆる電動は早かったんですよ。
あ、そうなんですか。
うんうん、
あ、そう。じゃあまあ あ、電動のアシスト自転車では、結構僕何回か、現役の時に取材しましてですね。
ああ、そうですか。
ここはかなり日本の電動の、まあ、パイオニア的なとこやったんですよ、ね。
失礼いたしました。
いやいや、構えん構えん、そんな構えへんのですよ。
まあ、他にはね、パナレーサーが来てたりとか、
なるほど。
まあ、これね、これ来てあるんですよ。こんな、こう、ジロっていうヘルメットのメーカーが来てたりとか、あ、はいはいはい、まあ、パイオニアっていう、自動の部品メーカー。あとね、私らの関係といたしましては、まあ、まずマサさんが。
まあ、これはもう大事なね。
アメリカからいらっしゃって。
大ベストですよね。
そしてもう一人ね、はい、スーリーの、チャリオットっていうその、三輪バギーを大阪で売ってる、プレザントっていう会社の上田社長。
まあ、何回も僕ら見てますし、はい、お子さんまで知ってますよね、は
い。上田社長もいらっしゃって。
はい、上田さんもおたんですか。
はい、さらにね、自家通勤の藤本さんも。自転車活用推進研究会の藤本さんも来られてて、まあ僕の知り合いも3人ぐらい来てたということで、関東に来てんのに、関西でやってるみたいな。
まあまあ、業界やからね、やっぱりこの方々やっぱり行かざるをえんやろ
う
ね。
そうですね。
やっぱり見どかんと最近、藤本さんなんかね、環境問題ということで、まあ上田さんはもし商売にストレートに絡んで
るし。藤本さんの所属する自家通勤の代表の小林さん、あの方もですね、今回会場にいてはって、
そうですか。
で、何回か舞台に出て、で、国会議員の先生と一緒に、なんかやっぱあの方は法律的なことが強いんで、なんか今そういう、
超有名な人やから
ね、自転車の、まあ、例えば道路整備とか、自転車環境の向上を、推し進めてる国会議員の方が、九州の方にいてはるんですけど、まあ、その人と一緒に小林さんが壇上で、まあ、今回のその政府にこう提案してる、法律の元はこんな感じですよ、こういう意味でやってるんですよ、ということを、トークショーやってましたね。
でしたね。まあまあ、割と自転車業界引っ張るような、
そうです。
まあ言うてみたら、そういうスポーツのね、バイクの人がたくさん来てるんやから、まあそういう人が率先してそういう法律をね、
そうそうそう。
やっぱり、もう、なんぼ、スポーツは関係ない言うたって、ママチャリも含めて自転車として捉えられるから、
そうそうそう。
自転車の、底上げっていうか、これはやっぱりするリーダーになってほしいですね、そういう方はね、まあなってある人もあるんでしょうけど。
まあ他にはですね、いろんなその有名メーカーのブースがあって、あと試乗もできるんですよね。自転車の試乗っていうのが。
なんかぐるぐる回ってましたね。
そうそうそう
会場の中に広いブースのちょっとまあ始まる前にちょっと見えてもらったら
受付でまず自分の住所とか、まああと簡単なアンケートにを紙に書いて、でそれを受付に渡すと。こういうリストバンドいただけるんですよね。あよくコンサートとかの時につけるやつ。
1回入ったら2回入ったってやつですね。
そうそうそう。紙の、切れにくいやつですね。あのリストバンドがあれば、会場で自転車の試乗ができるということで、まあ、この試乗が結構人気あるんですよ。サイクルモードは。
そうやろね。
要するに発売前の自転車とか、もしくは自分が乗りたいような、普段乗れないお金が高すぎてっていうね、自転車とか、まあ特に今回はミニベロが結構多くて、まあ僕も BD1 っていうミニベロ乗ってますけど、まああんな感じの、車輪の小さい折りたたみ自転車もいっぱいありまして。
まあ実用的はもうあれね、車にも乗せられるし、輪行は楽やしね。
なんか普段乗れないスポーツ自転車が乗れるっていうので、それ、その市場目的に来てる方も結構たくさんいますね。まあ半分ぐらいはやっぱその市場目的じゃないかなと、試し乗りっていうんですかね。でそんな方も会場にいっぱいいてまして、まあだから会場いろんな格好の方がいてます。まあ僕みたいに普通の街歩きの格好してる人もいますし、マサさんみたいに自転車スーツに身を包んだ方もいてますし、ヘルメットの方とかね、もう本当はスーツの方もサラリーマンみたいな方もいてますし、もう本当いろんな方がですね。
なんかメーカーの方でね、工場の服みたいに着てる人も、
つなぎっていうんですかね。
あんなもいてはったし、
面白かったんがね、東京サイクルデザイン専門学校っていう、
そんなあ、そうか、どっかで聞いたことあるんですよね。
以前ね、僕確かね、2010年の大阪での、大阪のインテックス大阪でのサイクルモード取材の時に、この学校を僕見たような記憶がありまして、ね、だから日本初らしいですね。
なるほどね。
ちゃんと学校法人で、
やってるところ
ですよね。自転車のデザインを教えるっていうとか、まあそこのブースも今回取材に行きまして、
ね、
そしたらそこのブースの、ブースにいる係員の方が、どうもこの専門学校の学生さんみたいで、みんなもう膝、くるぶしのあたりまである、作業着っていうか、まあ、学校の先生なんかがよく着てる、ちょっと、白衣のちょっと分厚いやつですね。分厚い白衣、ちょっと色がね、わーとアイボリーみたいな色にしてるんですけど、その服を着た方が、専門学校のブースにいたりとかで、専門学校のブースがね、 面白かったです。
あのね、
毎年毎年テーマを決めてサイクルモードに展示されてるんですけど、
はいはい、
今回はですね、うん、働く自転車をテーマにして4台の自転車をですね、まあ、もちろんあの他 の,、はいはい、卒業生の制作、卒業制作自転車とかもあったんですけど、それとは別に4台の働く自転車がありまして、
はい、なんとそれはあの面白いですね。働く自転車
っていうのはね、で、まあまあ、それぞれテーマを決めて、はい、まあ、例えば、うんうん、大きな、うん、ショッピングセンターとか、もしくは魚の卸売り市場とかの働く人のための荷物がね、荷物カゴが4つぐらい入って、で、さらにですね、うん、自転車の前に、ふみおくんよく大阪の中央卸売り市場とかで見た、電動カートの前にこういう、なんか、縦みたいな、半円形のね、薄っぺらいね、あれが自転車の前についてるとかね、まあ、そんなんがあったりとか
で。僕、大阪の街でね、低いボディの自転車でね、あれ荷物運びやっていうのはちょっとあったわね。
あれはね、二輪の自転車でしょ。僕がね、今言ってる自転車は、後ろが二輪で、前が一輪の、まあ、三輪自転車ですよね。
これも一番の中走ってるよ。
そうそうそうそう。まあ、だからそんな自転車とか、もしくはですね、まあ、アフリカとか、水の供給が困難な場所ってあるじゃないですか。水を汲むためだけに、まあ、1キロ先に行くとか、
まあ
ね、もっと先に、
まあ、まあ砂漠もあるしね、
往復しなあかんとかっていうところの人のために、うんうん、ファウンテンバイクって、ファウンテンなんか泉っていうのらしいんですけど、まあ、泉バイクですよね。
まあ、ね、
ファウンテンバイクっていう名前の自転車を作って、まあ、その自転車も、うん、さっきの働く自転車みたいな感じで、後ろの方にですね、うんうん、20リットルのポリタンクが4つはめ込めるような、まあ、だからちょっとね、ホイールベースの長い自転車なんですけど、まあ、そんなファウンテンバイクという自転車を発表したりとか、まあ、する中ですね、僕はやっぱこの4台の自転車で注目した2台の自転車があるんです。一つはね、これも面白かった、はい、やっぱりこれから の, その自転車需要を見込んでるんでしょうね。高橋さんっていう、先生に僕ちょっと紹介して、
ブース
ずっと回ってたんですけど、まあ、高橋さん曰く、この学生は、これはインドとかの、まあ、経済は発展してるけど、
うん、
ちょっとこう地べたが汚いというか、まあ日本みたいな感じじゃなくて、もっとほこりっぽくて、
泥、まあ、ができて
る、ね、そうそう、泥っぽいような地面のところで、うん、これは活躍する自転車ですっていうことで、まあ、どんな自転車かというと、はいはいはい、まあ普通の、いわゆるその、うんスポーツサイクル系の自転車なんですけど、うん、いわゆるトップチューブのですね、うん、トップチューブっていうのは一番、なんていうかな、うん、ハンドルと、このシートポスト、シートをこう繋ぐ、
はいはい、
まあ自転車の一番角となる部分のフレームなんですけど、うん、
三角形のやつやね。
三角形の一番上の部分ですね。
上の部分ね、これをまたがって乗りましたもんね。
そうです。
子供の時はまあサドルのが高かったから
ね、そういうことです。そのトップチューブにですね、はい、こんなな、なんていうかこう、うん、バームクーヘンをちょっと大きくしたみたいな、円形のものがありまして、うん、でそれがね、うん、たわしみたいに、うん、一本一本こう、うん、毛がついてるんですよ、
はいはいはい、
でそれがね、うん、ペダルを回すと、
うんうん、
車輪だけじゃなくて、うんうん、そのたわしも回るんですよ。
なるほど、一緒に回る。
でそのたわしで何するんかなと思ったら、うんうん、靴磨きらしいですね、はい、だから走りながら、
はい、
もしくは自転車のスタンドを立てると、
はい、
自転車を止めたまま、
はいはい、
ペダルを回すだけで、はいはい、その上のバームクーヘンが回るんで、はいはい、まあ、そこで革靴とか、
はいはい、
スニーカーとかをこう磨いてくれっていうね、
そうです、
そういう自転車を、
まあ、かなりこう特殊な面白い、
あれ考えた僕ね、学生すごいなと思いました、うん、
なるほど、
まあ、特にインドをターゲットにしてるあたりがね、彼の詳細を感じたというか、まあ、実際それが使われるかどうか分かんないんですけど、まあまあ、
そういうもんでいいんだ最初は、ね、
ただおそらくね、うん、自転車は僕は世界初やと思います。その自転車で走りながら靴磨きができるっていうね、発想には驚かされました。
何かこう半分アホみたいけど、また逆に言うと非常にユニーク
というか、ね、
ただね、発想でそんなもんですよ。
やっぱりこの専門学校のすごいところは、うんうん、いくら見た目が面白いとか、うんうん、発想がちょっと変わってても、ちゃんと走れるらしいですね。高井先生も全部乗ってるらしいですから、
う
ん、でちゃんと走れますって言ってましたね。
なんかこうね、それこそサイクルセンター行って三角形の車輪のがあったりするよね。
そう
あれのもうちょっと実用というのか、
そういう
あれはあくまで遊び面白半分やけども、
ね、
まあ実用が入ってるという、はい、まあ実用というね。
だから一番重要なのは走れること。でさらにその走れることプラス何かが ができるっていうのが多分この働くバイクの働く自転車の重要なところじゃないでしょうかね。
まあ、僕らあの古いタイプの人間はもう働く自転車言うたら代表的に浮かぶのは小売屋さんの自転車ですよね。
だから僕も最初そういうのをイメージしてたんですけど、けど見た目がねやっぱりそのサイクルデザインがついてますから、こう、まあ、見た目はおしゃれにっていうところがあるみたいですね。
それとやっぱりあの水運ぶっていうのが面白いね。あの頭の上に乗せて女の人がまあ苦労してはるのに、まあ、その自転車が向こうで買えるかとか、
そうそうそう
問題はその走る道があるかっていうことはね、
ありますけどね。
しかしそこのところを、まあ、あの無視してでもですね、はい、そういう機能をバーンと前出すというね、
そういうことです。
そういう発想は大変嬉しい発想です、ね。
この自転車
は、ね、らしいですね。
まさにその、ふみおくんちょっと見てもらいますけど、
今ちょっと画面今出してくれてますね、はい、
これがねまず一つ最初に紹介した、
ああなるほど、
市場で働く自転車ですよね。分かる分かる分かる、
うん、面白いねこれね、はい、上と下にカゴがつけるようになったよね、
はい、
かなりこうたくさん詰めますねこれはね。
チャリオットっていう、
ああこれもチャリオット
ですか、まあ、戦車っていう意味らしいんですけ ど、
あちょっと戦車似てるね昔のね、はい、ギリシャ時代かなんか、
でこれがその
あの
靴を磨くやつですね。
そうですか。
シューシャインという名前の自転車ですよね。
これ、まあ、あの、靴磨き商売してもいない、ね、インドの、あの、街にと止めておいてね、泥落としますって。今なんかカメラが出てました
ね。そう、でね、これがね、はい、これですね。ファウンテンバイクです、ね。
ああ、なるほど。あの、水運びのね。
20リットルのタンポリタンが4つ入るという。
名水なんか行った時これ持って行ったらかっこいいやろな。
そうですね。で、スムヨクはさっきちょっと口に出しましたけど、
はいはいはい、4
つ目の自転車がこれですね。
あ、なるほどね。はいはいはい、はい、
RAS という名前の自転車で、これどんな自転車かというと、
うん、
あの撮影する人の写真を撮影する人のための自転車です。
あこれ欲しいね俺なんかもね、はい、これで撮り撮りに行きたいね。
で、まあ、これで一番僕が感動したのは、
うん、
やっぱりこう僕らみたいにこう撮影してる人間にとって一番邪魔なのが三脚なんですよ ね、
そうやね。
三脚っていうのはね使うときはいるんですけど、使わんときはもう ね荷物になるんですよ。
でもテレビのクルーなんか一人がこれ付き気になっとるからね。
そうそうそうそう、
もったいないなと思
う、ね、僕らなんてもう、ね、一人で全部やってますんで、
まあううね、
三脚も、
う
ん、まあ、カバンなんか入れたりとか、もしくは手で持ったりしながらですね移動してるんですけど、このね、
うん、
RS 自転車はなんとこの三脚を前輪のフロントフォークに刺すことができるんですよ。
なるほど、いいです
ね。これなんで僕ねこれで感動しました。やっぱこれ実際にね、
なるほど、
あのやっぱりこう撮影をしてる人がデザインしてるんですよ。
これはまあ発想としては大阪のあの傘立てね、あれもこう感動のものですよ。
なんかサスベイとかね、なんか名前使ってることもありますけど、
うん、まあ、あれはやっぱりねものすごい発想やと思いますよ。
そうです、ね、
あれもインドで受けると思いますよね、
は
い、
でこの RS 自転車、まあ、フロントフォーク、うん、右と左にそれぞれあの、はいはいはい、三脚をこう撮影するような穴がございまして、
うん、
で前の方にはですね、うん、前と後ろの方にはもちろん機材を入れる、
ね、
カバンを置けるような大きめのキャリアもついてますし、まあ、だから見た目はマウンテンバイクなんですけど、うん、
まあ、タイヤが太いね。
そうですね、
昔のリアカぐらいのタイヤですよね、
はい、でもディスクブレーキですねやっぱり。
あ、なるほど、
ディスクブレーキってね、あの雨の日でもちゃんと効く、うん、あのブレーキなんですよ、まあ、全天候型といいますか。
面白いね。
なんか、まあ、僕はこの RS 自転車が、まあ、
うん、
今この4台の中では一番実用化可能な自転車ですね。
まあね、これやったらね、うん、
これ
かっこいいですよね、うん、
ランド&シークの頭文字から名付けられたカメラマン専用のオリジナルバイク RAS。RAS ですね。
RAS ね。ああ、そうですか。へえ。
前後のキャリアラックはフレームに接合されており、大切なカメラバッグやレンズケースを安心して運べます。フロントフォークはカメラ三脚がセットできるオリジナル設計になっており、
うんうん、
走行に影響することなく移動が可能。
なるほど。
MTB 仕様のパーツアッセンブルは、どんな悪路でも力強く走行し、今まで見ることのできなかった新しい道へカメラマンを連れて行ってくれますと。
なるほど。
そういう説明がついておりましてね。
これまあ、僕らの年齢になるとやっぱり電動が欲しいね。
ああ、そうですね。
これ電動が一番、あの、実用的やと思いますよ。
る部分はありますね、うん、この三角形の部分に、
うん、これも小さいからね、
そうそうそうそう、
駆動もね、ちょっとそれあれがあるとかなりこう山の中でも入れるし、はい、まあ、カメラマン4駆でね、うん、移動してはるような、まあ、電動バイクのこうカメラマンタイプというんですか。
で、文雄君さっき言った、この RS 自転車の前にあったカメラが前座ブロニカなんですよ、
う
ん、
そうですね、で
僕これにもねちょっと注目して、やっぱこれ実際に多分この自転車作った方がまた使ってるんちゃうかなと、
はいはい、まあ、かなりよく使った後のある、
ね、僕も
ねカメラ持ってますけどね。
一回ね、僕らもラジオで紹介しましたね、
全然、
ね、ね、は
い、はい、これ面白いですね。
あとやっぱその、修車員の自転車の前には革靴とクリームが置いてあったりね。
キウイ置いてますね。
はい、
ね、はい、そうですか。まあ、こういうのは、本当に、まあ、悪い、いい意味での意味の自転車っていうのはね。
そういうことですね。
まあ、本当に自転車業界のためにもなると思うし、まあ、学校ってこういうな、
そう、
やっぱり突き抜けたところが必要ですよね。
そうそうそうそう。
これ面白い学校ですね。
で、僕に紹介してくれたですね、高橋正夫さんっていう方も、うん、多分まあ、自転車 転車が本当に好きな方なんでしょうね。で、学生たちが、を大切にしてる感じがしまして、非常に好感の持てる専門学校で、東京のね、渋谷にあるそうです。
そうですか。
学校法人水野学園というところが運営してる、東京サイクルデザイン専門学校。
学校のことよくわからんから、水野ってどんなことやわからんけど、
水野置いといたとしても。まあ、ウォーターの水ですね。ファウンテンじゃないですけど、水野出るとこやったんかもしれないですよね。
学校自身は行ってみたいというのが、本当に良さそうな面白いところですね。
いや、僕もね、チャンスがあったら、ここ入りたいですけどね。
まあね、本当やね。
やっぱり自転車業界を目指す人がいっぱい行ってますから、まあ、てかまあ、ほぼ 100% その目的やと思いますね、この学校行く人は。
ヨーロッパとかにあるんでしょうね、
ああ、それはまあ、ヨーロッパ行っても自転車の本場ですからね。
それだけで自転車学校巡るような旅も面白いかも
しれない。面白いですよね。まあ、そんなですね、ブースとか、まあ、他にはですね、例えば、まあ、僕がちょっと注目したのがですね、自転車を輪行するための箱を作ってる、
輪行箱、
はい、コーアという会社のですね、ブランド BTB というバイシクルトランスポーテーションボックス、そういうブランドで出してるブースがございまして、そのコーア株式会社埼玉県の、これなんて言うの、八にですね、塩というじゃん、三髄に朝と書いて。
三髄編に朝、
はい、一二三四五の八に、八塩市ですかね、八塩市かな。埼玉県八塩市の工和という会社。
あ、そうですか。
会社。この会社は段ボールを作ってる会社らしいですね。
あ、段ボール屋さんですね。
はい。で、段ボール屋さんのですね、今回 BTB の、まあ、責任者、森泉さんという方に僕はインタビューしてもらったんですけど、まあ、この方が、その工和の社員であり、さらに自転車が趣味ということで、
なるほど、
まあ、これから新しいこう商売の活路として輪行箱を作ろうということを思い立って、
ですね、
で、まあ、基本的には空輸をイメージしてるらしいですね。電車に乗せるとか車に乗せるんじゃなくて、
むしろ外国、
そうそう、外国とか、もしくは、まあ、沖縄とかね、大阪からやったり、まあ、北海道とか、まあ、そういう遠目のところに自転車を運ぶ時の箱としてこの BTB を作ったとおっしゃってましてですね、ま
あ、実際欲しいは箱やね、それは。
だから僕ね、
海外行くときには。
この箱の存在を知ってたら、今回スイス行くときに、BD1 を置いてたんで、で、自分、サイクルショップ銀林亭さんから提供いただいた、タイヤを入れてた、自転車のタイヤ入れてた、段ボールに BD1 を入れて、で、ぐるぐる巻きにガムテープで補強したんですけど、あれが意外とね、めんどくさくて、特に帰りの時にね、もう息でボロボロになってるんで、
剥がす時にね、そう、
遅刻の時は大変やったんですけど、ただこの BTB があったら、まあちょっとね、多分飛行機に乗せる時は追加料金が必要だと思います。かなり大きい箱なんで、まあただその追加料金さえ払えば、まあ梱包の時の苦しさから逃れられるんやったら、僕はこの BTB 使ってもいいかなと思いまして、で、3種類ありました。会場に展示されてたのは3種類の箱でございまして、まあ、二つは、いわゆるその段ボール製の輪行箱でございまして、で、もう一個がですね、段ボールじゃなくて、こういうですね、プラスチック製のかなり頑丈な箱でございまして。
ちょっとカメラなんか見れないそうなね。
そうですね。
取材のカメラ入れるような感じでも、これが段ボールですね。
で、一つ目の段ボールはですね、比較的値段が安い段ボールで、まあ、その代わり、使用としては、まあ、一回ぐらいを予定しているということですね。
まあ、一回限りしてもら
ったら、そういうことですね。まあ、薄めの段ボール。
ダンボールですね。
で、もう一つのダンボールはですね、ダンボールの壁が二重になってて、かなり回数をこなしても大丈夫な、まあ、5、6回、7、8回できるんじゃないかということでしたね。はい、で、まあ、最後のプラスチックのやつは、まあ、いわゆる A 級版といいますか。
これはまあ、かなり値段も高いですね、
はい。何回使用しても壊れることは少ないと。
しかし、まあ、プロの人とか、自転車、いろいろな人やってはるから、こういう箱があったら便利ちゃうかな、そういう人は、ね。そうですね。
だから、まあ、BTB さんもこれから、おそらく僕は伸びる会社じゃないかなと。
いや、本当そう思いますよ。この輪行というのが、まあ、原始的な袋しかなかったのかというね。
そう。
まあまあ、あれでも縁かも
あれ、ヨーロッパに行ったらあるんですよ。ヨーロッパに行ったらこういう自転車を入れる専用の箱売ってるんですけど、ただやっぱり日本ではまだまだその文化は、まあ未熟というか、伸びてない部分がありますんで。
まあ本当に、輪行のかっこいい箱が欲しいな、国内でもね。
そうですね。
まあ、いわゆる列車に乗るときでも、もうちょっとだらんとしたあんなもんと違
って
。
まあ、もうちょっと、だから、その、法律的な問題もありますからね。そっちも変えていかないとダメかもしれないですね。 要するにサイズの問題ね。
そうね。
サイズの問題ね。
底辺から火炎とね、これはもういろんな、必ず法律が絡んできて。
そういうことです。
まあ、いわゆる車両法とかなんかもいろいろあるんかもわからないけどね、うん、その辺はその方、本当に、うん、この小林さんとか、
そうです。
あるいはその九州の国会議員あたりの人にやってもらうと。そうそう、
大分って言ってはりましたけどね。
そうですか、そうですか。まあ、その人もまあ、応援したいですよね。
そうですね。
はいはいはい。
で、まあ、もう一つね、
はいはい、
注目すべきとこ、まあ、いろいろあるんですけど、うんうん、パッドバイクという、はいはい、名前のですね、これは、いわゆる小競輪の自転車を作ってる、はい、タイヤの小さい自転、はい、折りたたみ自転車を作ってる、
ミニベニみたい、
ミニベロですよね、うん、を作ってる会社のですね、まあ、川越さんという方にちょっと僕お話聞いたんですけど、この自転車もね、まあ、普通の ミニベロとは少し違いましてですね、はい、
うん、
まあ、何が違うかというと、うんうん、例えば僕の乗ってる BD1 とか、うんうん、もしくはイギリス発祥のブロンブトンっていう、
まあ、夢や
ね、はい、折りたたみの小径の自転車があるんですけど、うんうん、ブロンブトンは、うん、確か車輪が16インチ。
なるほど。
で、僕の乗ってる BD1 が18インチと、うんうん、タイヤの直径が小さいんですよ。
うんうん、まあ、意外と小さい。
で、なぜ小さくしないといけないかっていうと、やっぱり小型化が必要だからなんですよね、うんうん、こういう折りたたみ自転車っていうのは。うんうんうん、逆に、まあ、例えば20インチとかになると、うんうんうん、折りたたみがほぼできないらしいです。
あ、そう、
はい、で、そこに挑戦されたのがこのパッドバイクさんですよね。
そう、
川越さん自身もですね、まあ、代表の方なんですけど、実際に、まあ、十何年前から自転車を趣味に しはって、
まあ、自転車乗りの人ですね。
そういうことです。ロードバイクでも往復200キロぐらいのコースを1日で行かれるような方なんですけど、まあ、そんな方やからこそ、うん、まあ、この折りたたみ自転車を作りたかった、まあ、この折りたたみ自転車を作りたかった由来も結構面白いです。まあ、それ後でお話しますね。
うん、そう、
で、その時にやっぱりこうロードバイク乗ってた身としては、うん、少なくとも1日に100キロ200キロは走るような自転車が欲しいなっていうことを考えて、
小さい乗んでも、
そうです、まあ、それやったらまずは車輪を大きくしたいっていうのがございまして、20インチのさらに一回り大きい車輪を今回このパッドバイクにつけました。
そうです
か。けど先ほど言いましたけど、うん、やっぱり車輪のが大きいとどうしても折りたたみができないっていうその弱点がございましたんで、うんうん、でここで川越さんがですね、うん、考えたのが、うん、前輪のね折りたたみ、うん、タイヤを折りたたむときにですね、
うんうん、
まあちょっとこれ非常に分かりにくい話なんですけど、今この自転車を組み立てた時の絵がありますよね。
今ちょっと僕は写真見てますが、
パッドバイクのね、
はい、パッドバイク
で、これがその20インチプラス 1.5 ぐらいの大きさの
20強の、
そう、20強の車輪前後、
これ両方同じですね。
前輪も両方同じサイズですね、はいはい、でその前輪のですね、うん、前輪の上のいわゆるその、まあ、ハンドル部分と、うん、前輪をこうつなぐようなジョイントの部分ありますよね、はいはいはい、でここが、うん、まず折りたためる部分なんですけ ど、ま
あ、
これ BD1 でも一緒ですね。この部分折りたたむ、うん、
カチャッと回るわけですね。
ただね、普通の自転車は、うん、まあ、BD1 にしろ、ブロンプトンにしろ、うん、この部分はですね、うん、まあ、単純にこう、内側に曲がるだけなんですよ。
ぐーっとね。
そう、蝶つがいがあって、
はいはいはい、
ストッパーがあって、それを外すとね。まあ、
外してる手をこすーっと曲げていく
みたいな、ね。そう、そういうことです。うん、まあ、だから、で、後ろの車輪をまた、内側にこう持ってきて、うん、折りたたむっていうね、うん、そういうタイプなんですけど。
まあ、それは、まあ、普通やし、みんな考えることや
ね。そうですね。このね、うん、パッドバイクはですね、この前輪の折りたたみの部分が、
うん、
立体的に折りたためるんですよ。
面白いね。
要するに、まあ、どういうことかというと、
うんうん、
一回外側にグイって曲げて、
はいはい、
で、ちょっとそうするとですね、うん、前輪と後輪の間に5センチぐらい隙間ができるんですよ。
う
ん、外に一回前輪をこう持ってくるんですよ。
うんうんうん、
で、その隙間ができた状態で、内側に前輪を曲げるんですよ。
う
ん、するとですね、うん、内側曲げた時に、前輪と後輪のこの間に5センチぐらい隙間ができるんで、
うん、
するとその隙間に後輪をこう持ってくるっていうね。
なるほど。
この部分が、一番頑張った。多分ね、パッドバイクの特許やと思います。すごい、すごい部分ですね、部分は。僕はびっくりしました。
まあ、ちょっと、話だけではちょっとなかなかわからんね。
なんか、例えることできませんかね。
どうしたらいいんかね。
うん、
まあ、そうやけど、その、単に折り曲げるんじゃないしに。
一回外側に持ってくるんですよ。
うん、外、ちょっとまあ、こう、どういうか、曲線を描くような感じで、
そういうことです。
スーッと収まるというね。
そういうことです。
まあ、自然のもんってそうなんやけどね。
うん、
この、いわゆる、お前らのやつでは割と人間の考えるようなね、
そうそう、
折りたたみた、まあ、まあ言うてみたら、
うん、
折り紙をする、紙から折り紙するみたいな、
うん、
それもう少しこう
どういったのか、三次元の世界に広げるっていうのかな。
三次元折りたたみ機構っておっしゃってましたけど、
それわかりも、
だそこが一番頑張った点で、で、なんでね、川越さんが、まあ、折りたたみ自転車を、しかもロードバイク並みに走れる自転車を作ろうかと思うと、まあ、ね、こういう動機の方多いんですよ。特に関東の方はね、やっぱり3.11 の東日本大震災があったらしいですね。
なるほどね。
で、まあ、あの時に、あの時だしですね、自転車が注目されたんが。
まあまあまあ、関西ではあの時はバイクが注目されたり、
阪神淡路大震災の時はね。
バイクであれと思い込みような感じで。
そうそう。で、2011年ですかね、3月11日の大震災の時は、自転車が注目されて、まあ、自転車の機動力で皆さん、いろいろ助かった部分があったらしいんですけど、まあその時にですね、まあ川越さんもやっぱり関東の方なんで、まあそれやったら、さらにその機動力を高めるために、まあしかも自転車っていうのはまあエネルギーがなくても、まあ基本的にヒューマンパワーで移動できるもんやからっていうので、まあ原発の問題もあったんで、でそれで自転車に取り組んで、さらに機動力を上げるために折りたたみしたらしいですね。
なるほど。
ただ折りたたみにすると、やっぱりこう、機動性っていうのが損なわれる、その自転車に乗った時の機動性が損なわれるんで、まあそれやったら、ちょっと大きめの18インチとかじゃなくて20インチプラス強のタイヤにしようと。でただそれするときは折りたたみに難があるんで、その前輪の3次元の折りたたみ機構を作ったというね。だから5年ぐらいかかったらしいですけどね、この自転車を作るの
に。年と考えはってるね、多分ね。
そういうことですよ。まあ、4年か2011年から2015年4年かかって考え出したというこのパッドバイク、かなり面白かったです。で僕まあちょっと残念ながら乗れなかったんですけど、大勢の方が試乗されてて、やっぱりみんないいなぁ言
う
てましたね。
あ、そう。
はい。やっぱりこうタイヤがでかいっていうのはね、かなりアドバンテージあるんですよ。僕も今、ミニベロ18インチの BD1 に乗って分かったんですけど、最近ね、僕また700C の、いわゆる27インチ強のタイヤのクロスバイク、僕は以前台湾とか韓国行った自転車なんですけど、あの自転車をちょっと改造してね、子供が乗せれる自転車にしたんですよ。で、それで一回僕、ユイを後ろに娘を乗せて、その 700C の自転車で、ちょっとこの線になあたり走ったんですけど、やっぱりタイヤ大きい方が全然走りやすいですね。
ああ、そう。
要するにミニベロはそれだけ走りにくいってことです。走りにくい。
なんかちょっと乗っていっても、乗ってるの見てても、ちょっとフラフラしてるような、そうそう、不安定な体の動きになるもんね。
でね、まあその不安定もあるんですけど、一番重要なのは、やっぱり人漕ぎのペダルの進む距離が、ミニベロはね、明らかに短いんですよ。
それはまあ、
タイヤが小さいからね。
まあまあ、それはしゃあない、ね。
で、まあ、ギア比の問題もあるんですけど、だからそういう意味でやっぱり、このパッドバイクの着目したタイヤを大きくするっていう部分は僕は正解だと思いますね。
ね、
まあ、ただ、折りたたみが難しい。そのためにいろいろ苦心して、今回の自転車を作ったっていう。
なるほど。
もう、これ欲しいです。ただね、やっぱり値段はそこそこします。
まあ、そ
ら
そうです。
まあ、一番安いって14万ぐらい。高いやつだと20何万とかね。やっぱりどうしてもね、折りたたみ自転車は、値段が高くなるんですよ。ね、ただですね、まあ、BD1 との比較をするならば、このパッドバイクの素晴らしいところは、折りたたんだ時に、すでにね、もうキャスターが標準装備されてるんですよ。要するに旅行カバンについてるような小さなタイヤが、この本体についてますんで、折りたたんだ時の自転車の持ち運びが非常に楽になってますね。これがね、BD1 の場合は、あるんですよ。キャリア付きの、
はいはい、
部品はあるんですけど、それをね、後で買わんとダメなんですよ。それがね、2万円するんですよ。
サドルの時についてるやつやな、
そうそうそうそう。
ああ、そう、まあまあ、そういう意味でやっぱり、このパッドの方がいいかもわから
ない。やっぱりね、国産の自転車ですよね。うん、それまあ、これです、まさにこの、シートポストの下についてるこの丸いのが持ち運びの時に使う車輪ですね。
なるほど。丈夫の車輪やね。
直径5センチぐらいですかね。
アルミのジャスとかなんか
で。はい、そうです。だからね、すごい丈夫な自転車だと思いますね。
ねえ、まあこれ耐用性が問題ね。
そうです。これがその折りたたんだ時の運び方ですよね。
ああ、ちゃんともついて三輪になってる。
そう、そういうことです。
あ、これはいいな。
うん、
フレームもまあ見たところしっかりしてるね。
かなりしっかりしてますね、これは。
これまあ本当、まあ要はあとは耐用性が良ければもうかなり売れるんちゃうかな。
そうですね。
かっこいいしね、
平和技術研究所という。
え？
平和技術研究所っていう名前の会社です。
え、パッドバイク作ってる
ところ。パッドバイク。だからこれブランドですね、パッドバイクっていうの
は。パッド、やっぱパッド開くからパッド言うのかな。
多分そういうことじゃないかな。
面
白いね。越川悦夫さんという。
え、川越さんちゃうのか。
あ、ごめんなさい。越川でした。
越川。
川越じゃなかった。
逆に言うたらいいやん。
はい。
越川さん、ね。
越川悦夫さん代表の方。
ごめんなさい。越川さん。あ、そうですか。これいいわ。
うん。だからまあ皆さん、もしミニベロ、しかも折りたたみ考えてはる方は。
そうやね。一遍ちょっとね、パッド考えてほしいですね、
は
い。
平和技術研究所で検索すると。
なるほど。
まあ、もしくはパッドバイク クで検索、PATTO でパッドです。パッドバイクで検索してみてください。
これ発見よかったね、こんなんだから。やっぱりこういうところは、はい、それフェスティバルに行って。
そうです。
あの、
で、まあ、まあ、僕みたいに今回ね、ちょっとこう、中小の、中小のところにこう行くっていうのがメインにありましたんで。で、これがね、あの、越川さんの名刺なんですけど、やっぱり自転車がね。
ああ、いいですね。
これパッドバイクです。
なかなかこう、洒落た名刺ですね。
裏側には英語がちゃんと書いてますね。
ああ、なるほど。そうですか。ほんま。これはありがとうございます。
いや、本当にね、いい方と出会えました。
ほんまですね。はい。あれ、これ、名刺返しておきます。は
い、で、まあ、もう一つね、はいはい、まあ、面白いとこいっぱいあるんですけど、あの、青森を自転車で走ろうという。
青森を。
そういう、あのね、沖縄とか、栃木とか、まあ、茨城とか、もしくは、マサさんのロサンゼルスとかね、もういろんな、あの、県とか国の方が、まあ、自分らのところを自転車で走ってくださいっていうですね、PR をされてる中ですね、まあ、僕が注目したのは、まあ、最近あの、青森の、はい、津軽弁のロッカーの、はいはい、あの、畑山さんを僕は取材したこともありましてですね、まあ、ちょっと、今回はちょっと青森に行ってみようかなっていうのがございまして、青森県観光局のですね、あの、里村さんという方に、あの、ご案内いただいたんですけど、あの、やっぱり、まあ、青森本州最北端でございまして、やっぱりこう僕らが普段こう目に見てるような風景とはまた違ったようなね、風景がたくさん見れるということで、まあぜひですね、そんなちょっと異次元空間といいますか、青森をですね、まあ自転車で走ってほしいなということを皆さんに PR してまして、
体感してほしいことです
ね。そういうことですよ。で、一番いい季節が、まあ4月5月から10月までの間と、まあその他はやっぱりこうちょっと寒さ的な問題がありまして、走りにくいんじゃないかなと言うてはりまして、うんうん、まあ、非常にですね、青森 の各地 そのサイクリングスポットを大きな写真とパネルで展示してまして、分かりやすかったですね。まあ、そんな中ですね、来てましたんが、このイクベという、いわゆるゆるキャラでございまして、今どうもこの青森県はですね、このイクベで売り出しているような気がいたしまして、こんなやつです。里村さんの名刺に書いてます
けど。これはまた言
うか。青い色ですね。やっぱり青森の青ですよね。
あ、そうですか。
でね、尻尾の方にはね、はい、確かにね、ブナ の木の葉っぱが尻尾になってて、で頭の方にはね、なんかリンゴの花って言ってましたからね。
リンゴ
の花がついてまして、まあ、非常に可愛いキャラクター。
そうですか。
こいつが来てました。
ちょっとまあ北国のいいとこ取ったようなね、
そういうことです。
感じの。
で、今度またあの函館の方にも新幹線が通るんで、まあ、そういう意味で青森をもっと盛り上げていこうと。ね、で、青森の中にもね、一つ新しい駅ができるみたいですね。
そうですか。青森と函館ってね、
そうそう、
あのペアになってね、この頃その、まあ、新幹線もあるんでしょうけども、うんうん、一緒に宣伝してあるケースが多いですね。
そういうことです。で、なんかね、青森って、まあ、前畠山さんの話にもありましたけど、あの3つの地域に分かれるんですよ、ね、津軽と南部と下北って分かれるんですけど、
お互いにあんまり仲良
くない、そう、仲良くないんで、そこに北海道の函館が入ることによって、ね、まあ、まとめ役になってるみたいですね。
みたいになってね、
はい、
あ、面白いですね。そういうあの県を越えたところのジョイントというようなものがね、うん、これからもっとできてもいいと思いますよね。
まあ、可能性は全然ありますよね。県
境とかそんなの関係ないん
やから。そういうことですよね。
まあ、国も境がなくしたいし。
そういうことですね。ねこの、まあ、僕らのラジオはまさに境ないですからね、まあ。ボーダレスラジオでございますから。まあ、他にはね、はいはい、あの、アークネスジャパンさんという、この会社は、カバンを作ってる会社なんですけど、この会社のカバンもね、あの、やっぱり自転車乗りのためのカバンといいますか、あ、まあ、もちろんあの山登りとか、うん、あのシティユーズでも使えるんですけど、あの、やっぱり自転車って、こう雨の日とかね、雪の日とか、まああんまりみんながこう、外に出たがらない時も、
まあ行かなあかん
もんね。走らなあかん時あるじゃないですか。で、そういう時に、やっぱ中の荷物は、自ら守りたいっていうので、完全防水のカバンを売り出して貼ってですね、で、さらにこう、発想が面白かったのが、ただですね、カバンっていうのは、外側に防水機能を持ってくると、どうしてもね、あの、まあ収納力とかの制限が出るらしいんですよね。まあ例えば、チャックをつけれないとかね、つけたらそこから水が入ってくるっていうのがありまして、このアークネスジャパンさんはですね、まあ、木村さんという方が代表なんですけど、まあ、木村さんにちょっと案内いただきましたけど、内側に防水機能をつけまして、まあ、要するにあの、うん、その内側の防水機能の部分は水が入ってこないけど、うんうん、外側はメッシュになってるんですよ、ね。で、外側は防水機能をつけてないんですよ。はいはい、そうすることによりましてですね、うん、外側はちゃんとチャックがつけられて、まあ、そこに大きい荷物を入れられて、うん、で、内側の方には、例えば書類とか、うん、まあ、デジタルカメラとか、水に弱いものを入れれば、一挙両得ということをおっしゃってました。あ、これ非常に、 面白い発想やなと思いましたね。
全部全部防水洗浄でいいと。
そういうことです。
濡れてええものは濡らして。
そういうことです。
完璧に防水したいものは完璧に守ろうという、
ね
は
い。そういうことですね。
これは非常によろしいね。
で、まあ、その機能がね、よくわかるようにって言って、うん、こうやってね、水を溜めた水槽につ
けてはるわけ
ですね。そうそう、会社のカバンをつけて、
あなるほど、
で、まあ、外側は濡れるけど、内側は濡れませんよっていうことをちゃんとアピールされてて、
いや、面白い。
この発想は面白かったですね。
これはやっぱり、道具大事にするね、まあ、カメラとかもいろいろあるけど、はい、そういう人にとっては大事なこれ一つ
の会社だよね。東京の会社ですけど、ホームページもありますんで、アークネスジャパン株式会社で。
色もいい色ですね、この黄色がいいですね。
やっぱりね、可視性ですよね。いろんな人から見えるように、車から自分の存在をこう、ね、認識してもらうようにっていう意味で作ってはりましたね。
なるほど。赤もいい赤使ってありますね。そう、これいいですね。
オレンジ色とかね。アクティブライフのための機能性とデザイン。なるほど。アークネスジャパンですね。なるほど。これをトレードマークにしてありました。
なるほど。自転車屋さんだけではなしに、他の方のリュックサックみたいなものにも十分使えるし、そう、まあ、そういうタイプもあるん
ですよね。このリュックサックがね、カメラ用ですよ。
あ、これいいですね。はい、
ちゃんと中小分けになってまして。
なるほど。
でね、やっぱり嬉しかったのが、うん、ストラップの部分に、うん、ペットボトルホルダーと、あと、まあ、デジカメとか、小さいデジカメ入れるような袋がついてること。これね、まあ、僕らのリスナーさんにも、うん、また特に安倍さんとかね、
安倍さんは
あれ遠出される方に僕は、このアークネスジャパンのカバンは。でね、値段もね、今紹介したこのカメラを入れるバックパックもね、うん、1万5000円ぐらいって言ってたから、そんなに高くないですね、値段としても。
安倍さんまだその上にですね、椅子が入ってるの持ってあるもんね。
あれすごいですよね。まあ、確かに、さすがにアークネスさんでも椅子入りのバックパックはなかったかもしれないですね。
まあ、あの人は公共交通機関使うからね、記者はね、どこでも座れるようにしとかんとということでしょうね。
でね、もう一つね、スーリー、スウェーデンの会社ですけど、はいはい、まあ、上田社長来てありましたけど、スーリーのカバンでね、まあ、スーリーで、まあ、皆さんご存知なのは、車の上に乗せる、なんていうか、スノーボードとかを入れるような、キャリアで有名な会社なんですけど。
あれのマークでね、みんなしてあります
よね、スーリー。あれね、読み方ね、スーリーって読むんですよ。ちょっと読めないんですよ、これ。THULE で、なんて読むんかなと思って、あれスーリーと、まあ日本語では読むんですけど。
スウェーデンの言い方かも。
そういうことです。まあそのスーリーが最近チャリオットを買収して、まあチャリオット自身はカナダのメーカーなんですけど、カナダを買収して、まあこういうですね、自転車に取り付けるための三輪バギーとかももちろん会場で展示されてましたけど、あとチャイルドシート、自転車用のスポーツ自転車に取り付けられるチャイルドシートって意外と少ないんですよ。日本みたいなママチャリ文化やと、ママチャリに取り付けるシートはあるんですよね。ただこのスポーツ自転車にはなかなか取り付けられないんで、そういう意味でスーリーのこのチャイルドシートは価値があるなと思いました。まあ、そんな中ですね、スーリーは自転車用とか、もしくは山登り用のリュックサックも出してるんですけど、その中で僕の注目したのはですね、これですね、これ何や言いますと、背中の部分がパカッと開きまして、はいはいはい、型抜きしたスポンジの部分が出てくるんですよね。これ、まあ、ふみよく見てわかると思うんですけど、GoPro を入れるためのバックパック、リュックサックでございます。
GoPro フルセットが入るじゃん、
そういうことです。
なるほど。
で、中の GoPro をちゃんと守るために、その蓋の部分は、こういうですね、圧縮して作ったような、まあ、ちょっとカーボンみたいな感じの素材になってまして、まあ、言うたら亀の甲羅ですよね。ポンポンポンって叩いても衝撃が中に入りにくいと。吸収してくれるという、そういうバックパックでございまして、まあ、もう一つね、やっぱり GoPro に特化してる、GoPro ってのはアクションカメラで。
極限のアクションカメラです
からね。そう、僕が今回、サイクルモードの取材に使ったカメラ、ビデオカメラなんですけど、その GoPro をですね、なんとこのリュックサックに取り付けられるんですよ。この亀の甲羅の部分にですね、
ガチャッとはまるんです
ね。GoPro マウントがこれ見えるでしょ。だからまあ言うたら、スキーとかしてる時に、後ろの人の状況を撮ったりとか、で、さらにもっとすごいのはですね、この、カバンの中にアタッチメントがついてまして、で、それを使いますと、今度はですね、このリュックサックの前の部分にも GoPro をつけるようになるんですよ。だから GoPro2 台体制で、
前後。
まあ、やりたい方はね、撮れる、前後撮れるということでございます。
そういうので作品作ってる人もありましたね。GoPro ではなかったけどね。
そう。
韓国かなんかに似てはりましたね。
ああ、でした。
おもろい人がね。
それめっちゃ前の話ですね。アーティスト、うん、あれは、いました。自転車の後ろに、
前と後ろ
デジカメつけて、で、インターバル撮影する人ですよね。あの方元気ですかね。
ねえ、またお会いしたい感じがしますね。
何年前や、もう10年近く。
そんなもんで、ね、僕と僕の中で、ね、それ今、頭の中でそれ作品がかかったんですけども。
はい、でね、ちょっとスーリーがちょっと今 GoPro をちょっと重視してるみたいで。
みたいですね。
きのバックパック以外にも、あの、ショルダーバッグで GoPro を入れれるような、こういう GoPro 型にこう切り取ったスポンジの入った、あの、ショルダーバッグを作ってる、あの、そういうカバンもありましたね。
面白いですね。うん、まあ、それはそういうキャリアのところでですね、やっぱり完璧なものがあると余計に安心してね、はい、カメラが使える
という。まあ、自転車ってやっぱ結局ね、人間が動かすもんなんで、その周辺機器の快適さで、自転車の快適さって決まる部分があると思うんですね。
やっぱり単に乗るだけと違って、やっぱりそれ記録したいね、はい、楽しんだりするためにはやっぱり機材とか道具がいりますからね。
そういうことですね。うんうんうん、まあ、そんな中でですね、うん、あの、先ほどちょっと紹介しましたけど、はい、RDR というですね、はいはい、イタリアから来られてる自転車の、まあ、完全フルオーダー、はい、そして手作りの。
もうフレームが全部作るという人ですかね、
は
い。
会社が来ておりまして、はいはい、まあ、ここを、ただイタリア人なんで、はいはい、あ、もうちょイタリア人と話すのはちょっと難しいなと思ったらですね、うんうんうん、そのブースにですね、はいはい、あの、スッとしたスーツを着たイケメンの兄ちゃんがおりまして、はいはい、この方がどうもですね、うんうん、翻訳家の方で、山口大輔さんという、
通訳の方、ね、
通訳の、まあ、通訳もするし翻訳もできるっていう非常に優秀な方なんですけど、大ちゃん、ね、ちゃんで、まあ、僕らの知り合いに大ちゃんいっぱいいますけど、その大ちゃんが同時通訳のような形で、この RDR の社長のヴィンセントの解説をですね、まあ、僕は動画に撮りまして、実はそれこれから公開するんですけど、
なるほど、大ちゃん出張るわけですね。
JOBBB で多分初やと思いますね。イタリア語で、うん、あの、出演者が話をして、うん、その下に、うん、あの、日本語の字幕が出るっていうですね、動画を、これから僕はですね、YouTube に公開しますんで、まあ、ぜひ皆さん見てほしいですね。ちょっとその動画、ちょっとだけ見てみましょうか。これですね。
ああ、そうですか。はい、出ますね。
ちょっと今あの YouTube につない、
あ、この人があれですか、
ヴィンセント、
ヴィンセントだ、
ヴィンセントジャンテ、
おもろいヒゲしとんな、
はい、これ今下に字幕流れてる、これ皆さんぜひラジオ聞いた後に YouTube のJOBB チャンネル進んでほしいと思います。
大ちゃんもこれやって翻訳して
くれました。そう、翻訳してくれました。
よかったですね。
大ちゃん今東京で活躍されてて、あの、東京に来たイタリア人の観光ガイドとかをされてるらしいんですけど、あの、翻訳とかの仕事もしたいらしいので、もしあの興味ある方、あの、山口大輔さん、
そうですね、
まあ、僕に連絡してくださったら、あの、ちょっと紹介しますので、すごいいい感じの男性の方で、すごい若手ですよね、まあ、多分20代だと思います。で、今のヴィンセントが、ジムラの会社の、
やってましたね。まあ、
もう超軽い、ものすごく軽くて、さらに丈夫で、でしかも、オーダーメイドできるんで、もういろんな人の体験に合わせられるような、自転車のフレームのですね、まあ、制作工程を説明してくれてますね。
なんとな、やっぱイタリアですね、
いや、
こういう
ところ。ほんとね、
イタリアってすごいね。
すごいです。やっぱり自転車関わらずね、まあ、車もそうですし、カバンもそうですし。
イタリアは舐められ
へん。で、僕面白かったんが、うん、このヴィンセントがね、うん、まあ、ヴィンセントのこの RDR のブースに行って、もうね、なんか終わりかけだったんですよ。
ああ、そうか、うんうん。
あの、初日がね、うん、18時に終わった、11月6日がね。
6時やな。
そう。で、うん、5時半ぐらいやった、30分前で、なんか、ホタルの光がなる手前ぐらいのところで、うん、僕、ブースに行ったんで、で、まあ、言うたら、この RDR の撮影が最後になったわけですけど、で、ちょっと、早くしてくれと、うん。もう俺も、あの、これは、この後、俺、てっぺいね、バス乗らなあかんからって言ったら、で、しかもイタリア人やから、うん、結構適当に受けてくれるかなと思ったんですよ、この撮影をね。
なるほど。
そしたらね、うん、まあ、数名の社員の方が、うん、まあ、イタリア本国からやってきてて、その方だったからですね、うん、撮影するって言うた瞬間にですね、うん、今までこうソファーにこうくつろいでたのが、うん、キリシャッと立って、でちょっと辺りの掃除をしだしたんですよ、おい掃除から始まるんかいと思って、まあ、10分ぐらいで掃除が終わって、あ、じゃあ今から撮影しようかなと思ったら、うんうん、今度ノートに向かい出して、なイタリア語を書いてるんですよ。で、何してるんって、大ちゃんに聞いたら、今台本を作ってますって言って。
なんすごいね、
おい、イタリア人ね、適当や言うてたけど、意外と真面目やんけと思って、まあ聞いてみたところ、うん、このヴィンセントも含めて RDR がイタリア北部らしいですね。うん、スイスとの境のアルプスの、
一番真面目
言うたら南側の、あの、だから、僕聞いたんですよ。イタリア人は南は真面目って聞いたんで、うん、それを間違ってなかった。
まあ、おもろいのは南におるけどな。北は真面目な
ん。北は真面目で、もうね、これもね、
おもろいな、
20分くらいかけて、 台本作っ て, くれて、そしたらもう6時なんですよ。係、の方がちょっともうそろそろって言うてるところを、
で、やっと撮影できた。
撮影
で。で、社長が自ら出演してくれて、大ちゃんが通訳してくれて、会話をやってくれはりました。ありがとうございます。
で、まあ、やっぱこういう動画撮ってたらね、僕もこのフレーム欲しなったんですけど、ただね、まあ、さっき言いましたもうフルオーダー、ハンドメイド、でしかも独特の製法、
素材が、
さらにカーボンです。
ああ、カーボン。
だからもう僕の手が出せるような値段じゃないと思います。
僕は出せへんけど出せる人おるからな。
そうそうそう。
そういう人はこれは RDR 使ってもらったり
と。でね、まあ素晴らしいのが、あの、なんか、まあ、社長曰く、ほとんど世界の 99% の自転車のフレームは、なんかモノコック製法っていうのを使ってるらしいんですよね。僕そのモノコックはどういうものかわかんないんですけど。で、モノコック製法にすると、金型が一つなんですって。で、それで、金型が一つで、要するにそれを大中小に分けて LMN にするらしいですね。要するに、まあ、あの、大量生産するための手法なんですけど、それにすると、例えば足の短い人とか、胴の長い人とか、まあ、その反対もあるんですけど、そういう人には合わないフレームになるんです。まあ、最大公約数で作ってるフレームですから、でそのフレームじゃなくて、うちはもうオーダーメイドしてるし、で、製法が特殊やから、まあ、言うたらもう1ミリ単位で、このフレームのサイズを変えれる、バランスも変えれるとおっしゃってましたね。
そう、
まあ、だから本気の人は、マウンテンバイクもあるし、ロードバイクもあるんで、この RDR 僕は注目してますね。で、この社長がね、ヴィンセントがね、またええやつやったんですよ。
ね
え、
この腕時計もおもろの人な。
やっぱおしゃれでしょ。
ものすごい赤いベルトはすごく、オメガのベルトみたいな感じやけども。
で、服がね、赤と白と緑なんですよ。イタリアにあるトルコロールっていうんですかね。イタリア好き、イタリア人はなんかイタリアがすごい好きらしいんです
よ。いやいや、イタリアってものすごいおもろい。
まさにこのヴィンセントの名刺もね、ほら。
おお、
赤と緑と、ね、
イタリアの旗のね、はい、要はイタリア料理の店にね、かかっとるわな、これね、旗がね。ああ、そうですか。まあ、ジーンズもよう匂っとるし、洒落とんな、やっぱり、
ね。おそらくね、RDR の社長が紹介してる動画、これは、世界初です。あ、日本初です。
そうでしょうね。
皆さんぜひ YouTube 見てください。
自らやってくれはって、本当に、ヴィンセントさんはじめ、大ちゃんとか、従業員の方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるべくこう、いい動画をね、
そうですね、
流してあげる、流すべきですね。
これ相当時間かかりましたから、
作る
の
に。
そうなんですよ。大ちゃん、東京の大ちゃんとも何回もフェイスブックでやり取りして完成した動画でございますんで。
よかったわ。
でも他にはですね、先ほど紹介いたしましたカリフォルニアロサンゼルス観光局のマサさんもいましたし、で他にはですね、あのピストバイクっていう、あの、いわゆるそのギアがシングルの変速のないような自転車のを作って紹介してるですね、会社も来てましたし。
ちょっと悪者されとったもんね、ピストバイクはね。
ただね、やっぱあの福井さんという方があの対応してくれました、カーテルバイクスという、まあこれも東京の会社なんですけど、まああの福井さんを見てたらそんなに悪いバイクじゃないなと。
いや、そりゃそうです
よ。で、僕もちょっとね、
乗り方が悪いやん、
ピスト欲しなりましたね。
そりゃそうですよ。まあ、ケリン選手のね、
そうです、
乗ってはるのバイクの、バイクで自転車を言うんですけど。
で、他にはですね、はい、まあちょっと変わった自転車としては、まあ、スローサイクルっていうんですよね、あの、ローライダーの、ちょっとこう、寝転んで、あの、リカンベントとは違うんですけど、あの、タイヤが大きめで、まあ、ちょっと低めで乗るような、
な
ビーチ、ビーチクルーザーみたいな、レースじゃないですか、ゆっくり走るような、まあ、アメリカの西海岸とかで走ってるような自転車を、そうそうそう、ドイツから輸入して、で、それを組み立ててるような、ラグサイクルズっていう、
それ
もあの高岡さんという方でしたけど、まあ、この方にも動画出演いただいてますんで、はい、今ね、紹介した動画は、すべてあの、JOBBB の YouTube チャンネルで見れますんで、
なるほど、
ぜひ皆さんこの番組聞いて興味ある方はですね、一応そちらの方にアクセスして、ね、あの、ホームページの右上の方に、あの、YouTube っていう、JOBBB のホームページの上にありますんで、そこをクリックしていただきますと、はい、JOBBB チャンネルに行きますんで、この方ですね、高岡さん。
ああ、この、いや、面白いね。
名刺に書いてますけど。
これは、この、また名刺がみんなそれぞれ個性的やね。
やっぱ自転車関連の方ね、よう凝っとるんです
よ。まあ、そりゃそうですよね。
はい、いろいろとね、まあ、ポリシーがあると言いますか。
いや、この裏側の地図も面白いし、はい、これはいい名刺ですね。
まあ、以上がね、今回僕が取材させてもらった、すべての方の紹介なので、
なるほど、なるほど。
また皆さんも、あの、自転車を思い出すときはですね、まあ、この方々の動画ありますんで、
なるほど。
顔とかを見て思い出してほしいなと思います。あとね、あの、ちょっと今、話できなかったですか、横バスのアクセスがあったんですけど、これはね、まあ、あの、 ちょっと最初に言いましたけど、ええ、おもろいこともあったし、うん、やっぱりまあバス移動なんで、うん、あの疲れがちょっと取れないとか、うん、であとね、あの行きの時に、うん、伊勢湾自動車道が工事してて、
うん、あなるほど、
で名神高速道路迂回で千葉まで行ったんですけど、うん、まあそれプラス、うん、あの金曜日、まあ、首都圏の渋滞に巻き込まれまして、うん、7時何分かな、7時、うん、8時40分に海浜幕張着のバスがですね、うん、10時近くになってしまいました。まあ、だからこの時間的な問題ではやっぱバスは不便やなと思いました。まあ、そういう意味では飛行機とか、もしくは電車が一番やと思いますけど、電車アクセスの方がいいかな。ただね、やっぱりこう、深夜バス独特の、あの、朝起きた時のあの太陽の眩しさとかね、もしくはあの、寝る前のあの、こう、車内の緊張感とかね、まあ、ああいう楽しみはありましたが、まあ、僕は次、関東に行くときは新幹線で行こうかなと思いました。うんうん、深夜バスはちょっと疲れました。
ああ、そう。
ちょっと安倍さんの苦労が分かりました。
まあまあ、安倍さんがね、本当にようやってはりますしね、はい。やっぱりまあ、やっぱり経済ということになると、やっぱり深夜バスというものもね、
そうです。
大変大事なことになりますね。
そういうことでございました。はい、まあ、以上をもちまして、サイクルモードインターナショナル2015ボラボラは終了いたします。
はい。
あの、来年にね、うん、大阪の万博で、ちょっと小さめのサイクルモードがあるという、
3
月あたりに、そういう情報も得ておりますん
で、 ああ、 そ、 で、
まあ、そちらの方もですね、まあ、来年になって詳細わかると思いますけど、まあ、取材行けたら行きます、
まあ、あの各メーカーとこういう格好でね、はい、まあ、あの協力いただいたのがやっぱり頻繁に連絡取りながら、
そういうことです、
皆さん の、 そのためになるような放送をやっぱり長さんとは来ませんね、はい、
そういうことです。ちなみに幕張メッセで行われている サイクルモード2010はもう終わりましたので、
終わってます、
11月の8日に終了いたしましたので、皆さん幕張メッセに間違えていかないようにしてください、
は
い、
そうですね、あの動画とまたこの放送を聞いていただきますと両方がまあ相乗効果を上げましてね、
そういうことです、
あの小さいメーカーも重視、もう主にそれを重視しましてですね、やってますので、その辺また我々の放送姿勢も感じていただきたいと思います、
はい、
はい、
幕張メッセの皆様、
はい、
サイクルモードの出展者の皆様、
はい、
そしてアメリカから来られたマサさん、
マサさんね、マサさんまたゆっくり話聞かせてもらえると
思いますか、そうですね、そして深夜バスの運転手さん、ありがとうございました、
はい、お世話になりました、ありがとうございました。
この後は JOBBB に素敵なゲストがご来局、ギリギリアウト特殊芸人山田ジャック登場です。
何泣いてんねん、笑うときや。JOBBB